JOBBB438 回目でございます。ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストでございます。日本国は大阪府豊中市にございますバンバー一家の本拠地千里中央でございますけれども、そこの私バンバフミオの住居の6畳和室の部屋のスタジオから、全世界に向けまして日本に向けまして大阪テイストの面白いインターネットラジオをお送りいたしております。438回目、今日もよろしくお願いいたします。この JOBBB 局は私バンバフミオ一家家族で作っております家族放送局でございます。家族の話題いろいろとところで皆様方のところへこれからお 声を届けたいと思っております。なんせこう1週間1回の、まあ、構成というか1週間1回の放送に更新になりますので1回分の放送が約3時間半から4時間ぐらいになります。そんなところで長時間になります。最初からずっと聞いていただける方もたくさんいらっしゃいますが、中には、ちょっと自分の興味のあるところから聞き始めたいという要望もございます。そんなところでまず最初に、今日の JOBBB438 回目の放送の概略目次を最初に申し上げます。最初1回目で1回というか最初1でございます。これは週刊 JOBBB ニュース106号でございます。JOBBB 放送を作っておりますバンバ一家の、各々の人々の、まあ、動き週刊部の動きを主に放送いたしております。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんと言いますのは私バンバフミオの嫁さんでございます。まあ、バンバ一家の健康の源、医食同源というんですか、食を受け持ってくれておりまして、我々が食べております食べ物、まあ、主に和食系が多いんですけども、中にはいろいろ入っております。そんなんで、その中で美味しかったものの、まあ、レシピを紹介いたしまして、皆様方もよければ、一緒に作っていきたいなと思っております。本日のレシピはトーファーでございます。発音はむちゃくちゃやと思いますが、豆の花。まあ、中国系の今日は、お菓子でございます。豆花、豆乳ひんやりプリンです。豆乳を使いまして、今まで豆乳を使った、こういうお菓子であまり僕おいしいのを食べたことがなかったんですけども、今回いろいろ工夫によりまして豆乳からできましたプリプリプリと動きますプリン、これが非常においしいです。梅雨に入ったところいろいろあります。蒸し暑い国の人々もいらっしゃいます。聞いてくれてある方の中には、まあ、そんな方々で、ちょっとこんなお菓子を作ってみてもいかがでしょうかということです。そして、3番目が、タブ鉄大学廃線学科です。旧北陸線、木之本今城ということで、主に今日は、柳瀬トンネルを中心にお話しいたします。タブ鉄博士、鉄道博士の、現場での取材、現場での講義を聞きながら、皆様方と一緒に、旧北陸線の廃線を楽しみたいと思っております。4番目がスリランカ輝く島、家族で10日間の旅ボラボラの15回、今日はフィナーレ最終回でございます。コロンボのマニング市場で鰹節を探すということです。そもそも、まあ、このスリランカへ行くきっかけの一つが、スリランカに、日本の鰹節とほぼ同じ鰹節が食べられているということがありまして、これは何やということ、鰹節は我々は、まあ、日本独自のものと思っておりましたもんで、それを探しに行ったわけでございますが、最終日に、マニング市場で鰹節ウンバラ型というんですけども、これに出会うことができました。その辺の様子でございます。そして5番目はリスナーさんからのお便り紹介でございますね。まあ放送でも何でもそうですけども、まあ、作るものがあれば聞いていただくものがある、まあ、時には作るものが聞く立場になり、あるいは聞く者が作る立場になるということで、その内容が面白くなります。我々のリスナーさんは、聞いていただけると同時にまたこの放送の作り手でもあるということで、いろいろな方のお便りとかレポートをご紹介いたします。以上、3時間ぐらい超えると思います。渡りまして、これからどんどんと放送を流していきます。よろしくお願いいたします。マイクは一旦次男の鉄平君に返します。鉄平、よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバテッペイです。 いや今日はちょっと蒸し暑いですな。
ね、いよいよまあ梅雨もう入ったんですかね、この辺もね。
あ、そうなんですか。
そんなように聞いておりますけど、ちょっとその辺はっきり確認はしておりませんが、ま
あ、私恥ずかしながら新聞も撮ってませんし、テレビも全く見てないの で、
う
ん、
そうですね。
まあ、インターネットの情報はちゃんと入ってきてますが、そのあたりはちょっと抜けておりました。
なんかアナログ情報ゼロという
ね。そうですね。
私はまあ撮ってるんですけど、時々あんまり読んでなかったりぼんやりしておりまして、これもアナログ情報ゼロということで、まあ我々体感放送みたいなもんでね。
いや、ほんまにね、
自分の感じたことしか言うてませんが、
だいたいこういう業界の人ってもうちょっとあの世の中にこう敏感なはずなんですけどね、
まあ、そういう業界ですからね、この業界はね、
はい、まあ、我々はそれを真逆を言っております、
はい、まあそういうのもたまにはいいんじゃないでしょうか。
26.7 度、
はい、
外はちょっと曇りですね、
うん、朝ちょっとね、はい、パッと晴れてたんですけども、まあ、天気予報を、まあ、見ておりますと、これ iPad で見たんですけども、
あ、 iPad ね、
はい、午前中は曇りと、
はい、
昼から、まあ、ちょうど12時から豊中のスポット天気予報ですけどね、
はい、
あの5時頃までは雨と、その後はまた曇りというのが出ておりましたね、う
ん、はい、まあ、iPad 先ほど出てきましたが、
はいはい、いやいやもうね、やっとまあちょっとちょこちょことボタンが押せるようになりまして、楽しんでおります、
うん、6月の1日に本局にやってきまして、
そうでしたね、
あのアップルの方と の、 あの電話セッションも含めまして、
はい、
文夫君奮闘しております。
まあほんまに生まれて初めて、
はい、
ね、いっぺんはもう15年か20年前にソニーの、まあ、大きなコンピューターを買ったんですけども、結局使わずに来まして、逃れてたっていうのが、逃げてた、
まあ、その
インターネットの世界です。
数十年の間にこんだけ小さくなったんですよ。
下
手したらそのソニーのコンピューターよりもこっちの iPad の方が性能いいかもしれないですからね、
うん、性能がいいと違うて、もう使い勝手がね、
そうでしょ、
全く違いますね、ま
あ、起動も早いし、
これは
で意外と音がいいんですよ。
音はね、これ4つスピーカーがついてるけど、はい、どんなんかやろうって聞いてみましたら、なんとすごい、こんな薄いね、
はい、
1センチもない薄さのところに入ってるんですけども、意外と良かった。
あとタッチパネルがね、やっぱり
そうですね、
敏感というか、
いや、
よう聞いてくれてますよね。
いや、僕はもうちょっと押しタッチでもですね、ずっと押してしまうもんやから、パッパッパッと変わってしまうんですよ、
ね、あれ結構難しいんですよね、
とこう跳ねるみたいに、ね、
一瞬のタッチもあるし、
いい
長押しタッチもあるし、
そうですね、
タッチじゃなくてこう指先こう開くのもあるし、
タップとかね、
でこう払いのけるやつもあるしね、
そうです、
結構
ね、5本の指使うってこうやるのもあるって書いてましたよね
そんな
これはまだやったことないんですけども、
あ、はい、まあ、いろいろ文雄君も新しいもんに触れて、まあ、脳みそも活性化していることだと思いますが、いやいや、達成感の前
に疲れてます、
はい
はい、
この前ですね、千里中央ですごいものを見ました、
あ、そうですか、
はい、寿司部6、
あ、これはすごいですね、
シトロエンです。
いや、北海道から来てはったんですか。
いや、あのね、我々のシトロエンさんじゃない、
あ、
もう一人のね、
見てはります、
寿司部6ユーザーがこの辺りにいてるんですよ。
僕も一回感激してね、
僕ね、
この放送でも喋ったことありますけど、
3回目ですね、今回が。
僕は1回だけですね、
はい、あの、神神殿の方の
神神殿で、ね、極めて、はい、なんかもう本当にスポット地名ですね。
そうです、中国自動車道を、
はいはい、
神神殿方面から、
はいはい、
千里阪急ホテル方面に横断する橋があるんですけど、その橋の神神殿方面から、うん、そのあの車がやってきて、
神神殿方面からどちら行きました、
千里町方面に。
あ、
で、僕ちょうど神神殿方面に帰る時やったんですよ。そしたら僕のちょうど左側を、
ド
ドドドドドドってちょっと音は忘れましたけど、あの、まあ、あの、その時はまだオープンにしてませんでした。ちょっとね、雨が降ってたんで、乗ってはった、そうだ、乗ってはった方は、まあ、70代ぐらいの男性でしたね。
多分僕は写真撮らせてもらったもそうやと思いますけどね、はい、手振っていただきまして、僕なんか喜んで踊ったんですけど、
ね、楽しい方が、見てるなという、嬉しくなりました。
いいですね 2CV6 がね、うん、この近くに走ってるってことだけでもね、で誇りですよね、
まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、
はいはい、
すごい車なんですでちなみに我々のリスナーさん、まあ、この後お便りコーナーでももしかしたら紹介できるかもしれない、 あのシトロエンさんという方も、
はい、
この 2CV6 の、
はい、
あのユーザーというか、あの、所有者でございまして、まあ、あの方に1回僕 2CV6 のエンジンのかけ方を教えてもらったんですけど、
乗せてもらったんでしょ、
はい、あの新御堂筋を
これやりました、
ね、梅田から千里中央まで乗させていただきました。
これはもう一生一回の体験だと思いますよね。
真夏やったんで、真夏でしかもエアコンなしで、まあ、サービスで、
はい、あの
フォローを開けてくれたんですよ、天井ね、
まあ、余計これすごいじゃないですか、
直射日光がすごくてね、
うん、
で、あの、淀川大橋、新淀川大橋渡ったんですけど、もう怖かったです。
なるほどね、
まあ、あの、トラックとかいっぱい走るんで、
うん、まあまあ、そら
小さい車ですから、
ほんま割が走ってるみたいなもんですよね。
見た感じはそんな小さくないんですけど、
うん、いやいや、
の運転席と助手席がね、うん、ほんまに、あの、ちょっとあの足のすねが当たるぐらいの小ささなんですよ。
スバル360ぐらいですかね、
まあ、乗ったことないんでね。
そうですか、
わかんないです
けど、これは僕も乗ったことあるんですけども。
あ、そうなんですか。
あれも見ました、おめでとうございます、
はい
はい、
そしてですね、
はい、
まあ、あの、 ちょっと僕中心になってしまうんですけ ど、うん、こんなんいただきまして、
おこれなんか不思議な、
ちょっと音します
ね、鉛筆立てみたいなもんですね、
何かと言いますと、スイッチを押しますと、
お
ほら、
おお明るいですね、はい、なんかこうどっか龍安寺かなんかの石庭かなんかに置いてるようなね、照明みたいな感じ、
あのよ近頃ね、よく道路にこういうの埋め込んでますよね、
ああこれ似たようなもんね、似た、
まあ、こんなにあのごっつくないんですけど、
いやでしょうね、パッパッパ色んな光って
る、はい、LED ライトの
これすごいですね、
キャンピングランタンっていう、
ね、ああキャンプにまあ持っていくということを、まあ胸とした照明器具ですね、
そうなんです、でこれをですね、あの、まあ、僕らにいつも商品
懐中電灯ね、
そう提供してくださるアマゾンの満点プラスっていう店舗があるんですけど、
そうですか、
まあ、そこの方が、はい、あのレビューを条件に、
あ、なるほど、
この商品あげるわ
という、どっかでまあ紹介せよという、
そういうことです、まあ、ラジオで紹介したりとか、はいはいはい、あの向こうの方おっしゃるのは YouTube の動画と、う
ん、なるほど、
であとはアマゾンの販売サイト、まあ、この2つで動画紹介とあとレビュー紹介してくれて、まあ、ラジオで紹介は全然頼んでないんですけど、
なるほど、
はい、言うてはったんで、まあ、近日この動画も公開すると思いますが、このね、ランタンがね、これ想像以上に明るいんですよ、
びっくりしましたね、
あの、
ま
あ、炭酸電池を6本使うんで、電池入れるとそれなりに重たいんですよね、こう筒型のやつ、ちょっと真ん中の方がキュッと、ウエストがくびれてるんですけど、
ちょっとあの日本の何ていうか灯籠に似たようなね、
あ、そうそうそうそう
そ
う、
そんなデザインで、多分これそういうのを意識してね、うん、白と黒でピリッと分けてはないと思うんですね、
そうですね、
かつらり木渡りになってもね、
そうそうそう、
似合うようなデザイン
ですね、で、まあ、僕はね、そのキャンプの中で使うのはもちろんなんですけど、日常使いにできるんじゃないかなと、
ま
あ、特に枕元の、
う
んうん、まあ、非常灯とかね、踏み込んだったら本読むときに使えるんじゃないかなと思って、
あ、ね、あ面白いですね、360度光がね、
そういうことです、
出るというのはこれスタンドとまたちゃうとこですよ ね、
そうですね、5つぐらいモードがあって、
モードが、おー、はい、今やってもこれそうですか、
これね SOS モードなんですよ、
あ、そうですか、あ、山の中とかで、
そうそう、一定間隔で LED がついたり消えたり、
これが SOS ですか、
SOS らしいですね、
らしい、なるほど、あ、
そういう、でね、これが前灯モードですね、
おー、これ懐中電灯になる
そういうことで、まあ、上も下も全部つくやつです。で、まあ、これがちょっと省エネモードとか、まあ、いろいろ上がついたりとかね、横だけついたりとか。はい。まあ、いろいろあります。
面白い。
はい。
まあ、こういうもん不思議に考えて、ずっと製品化するということがね、できるんですね。
普通ランタンって言ったら、あの、ホワイトガソリンとかね、そんなんじゃないですかね。
元のするのも。
まあ、これは電池やから、キャンプの中でも使えますし、火が出る心配も、まあ、ほぼないということですね。
なるほど。まあ、そういうことですね。ただ、持ちが、まあ、どんなんかこれか
そうですね。
この辺がちょっとまあこれから
検討の入れたばっかりなんで、これ、
ね、非常に明るいですね。
はい、まあ、皆さんまたよかったらこの、
うん、
名前がね、
はい、
LED ランタンタオトロニクスという会社が出てるんですけど、TT の CL004 という
なるほど、
あの商品番号になってますんで、またネットで検索してみてください。
はい、ですね。まあ、これはまあ宣伝を条件に我々いただいたものでございます。
そういうことです。まあ、宣伝抜きにしても結構遊べるかもしれないですね。
ま
あ、だから僕受け取ったんですけど、
なるほど、
これね、やっぱりね、あの自分の思ってないことを言うのは難しいんですよね、まあ、そうですね、動画とかでもね。
まあ、まあ、それはまあできたらそういうので、ね、うん、嘘はつきたないしね、わしらもね、そんなことですね。
あとね、
はい、
まあ、我は私、鉄平といたしまして、
は
いはい、あの海遊館に行ってきまして、
定期待っとるわね、お前。
はい、はいはい、あの年パスっていうのが、
あ、年パス言うんですか、
5000円ぐらいやったかな、
あ、びっくりしましたね、
あの購入日から365日間、まあ、あのお盆とね、
うん、
なんかある一定の日だけは無理なんですけど、まあ、それ以外、ほぼすべて、あの、まあ、ただで入れるというか、何回でも出入りできるっていう、
まあ、そういうパスポートを、
はい、買いまして、あの実は、はいはい、あの去年も買って、
ね、2年目ですよね、
そういうことなんですよ。で、なんで買ったかというと、まあ、私の娘のゆいが海遊館大好きなんで、まあ、特に海遊館の一番最後のコーナーの魚のタッチする水槽があるんですけ ど、まあ、そこが大好きで、まあ、よく行くということもありまして購入したんですけど、いつもね、まあ、やっぱり子供連れなんでちょっと遅いんですよ、海遊館ね、10時に朝10時にオープンするんですけど、もういつも着いたら11時ぐらいで、で特に最近なんですけど、はい、まあ、アジア諸国からの観光客の方がたくさん来てまして、まあね、海遊館もいつも混んでるんですよ、ま
あ、ありがたいですよね、
これはちょっと、今回は早行こうかなということで、朝の9時ぐらいに自宅出発しまして、
なんとか一応早めた
んですね、で10時5分ぐらいに着きました、
結構遠いんですここからね、
遠い遠いです、
大阪の端から端なんです
よ、ね、そうですね、中央区、はい、あれ港、え、あれは港か、
海遊館は港区やと思いますよ、
はい、あの海沿いにあるんですけど、10時5分ぐらいに着いて、
なるほど、
これはもう人少ないわと思って行ったら多かったです、
もうすでにおられました、
すでにもうね10時に開園で5分後やったのにいっぱいいまして、なんでこんなにいつ行っても人多いんかなと、特に今回は、
うん、
いつもより多いぞということがありまして、
熱気のようなもん感じたんです
ね。いや熱気じゃないですよ、実際にチケット売り場も人並んでましたし、会場の中入りましても、もうかなり人で埋め尽くされてて、なんでかなと思って、でずっとぐるっと回って分かったんですが、動物の餌入りの時間にかぶってるんですよね。
ちょうどその頃か、はい、
だから皆さんそれを目当てに来てる人です、まあ、アザラシとかイルカとか、
はいはいはい、
ペンギンとかラッコとかね、人気動物ですよ、
まあ、魚というよりもむしろ動物の方なんですよね。
そうです、怪獣というかね、獣の方なんですが、まあ、その餌やりの時間がだいたい午前中、まあ、例えば10時半からとかね、
まあ、
11時からとか、まあ、遅いやつだったら2時とかね、あるんですけど、その前半の分にかかってたんで、
はいはい、
それ目当ての方が多かったっていうことが分かりましたね。ま
あ、ちゃんとそれの時間に合わせて、
そういうことです。
同じ見るんやったらやっぱり、そうです、魚も見られるし。
だから意外と海遊館って、餌の時間外したら人少ないかもしれないですね。
あ、そうですか、
ね。それは分かんないですけど、まあ、皆さんもし好きな方いたら、
なるほど、
一回試してみてほしいなと思います。
まあ、餌の時間を、まあ、割とゆっくり見たい人は、
そういうことです。
避けた方がいいかもしれんということ ですね。
餌の時間をゆっくり見たいというか、餌の時間はもう人が多いんで、多分ゆっくりは見れないと思いますね。
はいはい。
で、まあ、もう一つ面白いことが分かったら、これまた海遊館で、まあ、海遊館行ったことない人はお前はよ次のネタ進めと思ってるかもしれないですが、
あの
先ほど言いました、私の娘が、その海遊館の一番最後のコーナーの魚タッチの水槽が大好きなんですけど、まあ、海遊館って一回一番上まで上がるんですよ、エスカレーターでね、
はいはい、
でそこからずっと歩いて下る、まあ、一部エスカレーターで下る部分もあるんです、はい、クラゲの手前とかね、エスカレーターで下って、まあ、またエスカレーターで上がる、上がったりするんですが、で僕はその順路通りに行って一番最後にそのタッチを絶対巡らなあかんと思ってたんですが、今回ちょっとねこれあもしかしたらこれ逆走できるんかなと思って、で係の方に聞いたら、どうもその魚タッチのコーナーは別に最初から回らんでも、実はあれ入り口に入り口の横にショップがあるんですよね、そのいろんなグッズ売ってるところが、そのショップの横に写真の記念撮影の場所があって、でそこから上に上る階段があるんですよね。
あるんですか。
で普通の人は順路通り進んだらその階段を下るんですよ、その魚タッチの後にね、
はいはい、
でショップの横通って出口まで行くっていうそういう構造なんですが、
必ずだから販売所は通るようになってるんですね。
それがまたまあ、
まあ、
巧妙なとこなんですけど、
ですね、
ただ、これ逆走できるんちゃうかなと、逆歩っていうんですかね。で聞いたら、行けましたね。
あ、そう。
だからわざわざその魚たち目当ての人は最初から行かんでも、最後からこう逆走したら一番早く魚たちに巡り合わせるってことが分かりました。まあ、今後もしかしたらそういう使い方をするかもしれないです。ゆうはね、あんまりね他のこと興味ないんですよ。今んとこね。
もうかなり固定してるわけですね。
そういうことで、もうね
触りたいという。
入り口入った時点から早く触りたいと。
なるほど。
大変なんですよ。
まあ猫喫茶みたいなね、フクロウ喫茶とかある人にとっては。
ちゃんと目的があるんで。
もう魚に触りたいと、エイに触りたい、はい、サメに触りたい。
そうそうそう。
なるほど。
そういうまあ。海遊館のしんどいとこはそこやったんですよ、僕は ね最初から行かなあかんっていうのがあったんですけど、まあ、そのタッチの部分だけは逆走できるってことが分かりました、まあ、
ちょっと裏道を見つけたということ ですね。なるほど。
そんなしょうもないことでいろいろ喜んでおります。
いやいや、まあそれも、まあ、言うてみたら大発見の一つでしょう。
そうですね、でまあ他にもいろいろあるんですが、まあ、これね後々にちょっと独立コーナーでお話ししようかなと思いますけど、空撮をしてきまして、
そう、
はい、しかもその空撮で使ったのが DJI のファントムという、まあ、ドローンの中で一番有名な、
結構有名な、
そういうことで、ね、まあ、問題を起こしてるのもこのファントムの、
なるほど、
まあ、やっぱ有名やからこそ、
まあ、強力で、
そう、変な人も使うということですよね。安倍さんの上飛んだもファントム2ですね。あれファントム2やったんですが、まあ、それのですね、ファントム4という、まあ、最新バージョン の、機材をですね、購入したのが私の知り合いにいまして、でまあ、その人が撮影行くからちょっと一緒に行かへんかと、
誘っても
いうことで、大阪の北部の某所に行ってきまして、
はい
はい、ファントム4を飛ばしてきまして、今回初めてね、僕もコントローラー握らせてもらって、ラジコンでよくあるプロポ系のね、右と左にこうレバーが出てて、
親指
でこう動かすやつなんですけど、あれを握ってですね、僕も2回ほど飛ばさせていただきましたが、
難しいもんだ。
いや、これは面白かったです。
あ、そう。
想像以上に。
あ、よかった。
てかね、ファントム2も僕知ってるんですけど、2よりもやっぱかなり バージョンアップ性能が上がりましたね。あのその離着陸も楽になったし、空中での安定が素晴らしいです。
うん、
特にカメラがすごいですね。
うん、あそう
もうちょっと
これついてるカメラですね。
ついてます。これはもうファントム4のお腹の部分に、
もう入っとるわ。
まあ言うたら小判材みたいな感じでついてるんですけど、これがね、
う
ん、すごかったです。
あ
のまあ、今回はフルハイビジョンのフォーマットで撮ったんですけど、4K までいけるらしいです、ね。4K は今回撮ってないんですけど、マイクロ SD に記録するタイプで、ものすごい安定してます。全然揺れないです。
あもう偉いもんがでまた出ましたね。
これね、ちょっと僕欲しになりました。
うんまあ、
ただね、値段がね、20万近いです。
あやっぱりそんだけするんですね。
はい、バッテリーとか、あの予備のやつ、入れるともっと高くなります。
あなるほど。
まあ、これちょっと難しいかなと。
まあまあ、当分ちょっとね、うん、その方と一緒に行って、
そうですね。
あの、ちょっと、なんちゅうか貸してもらうというんですか、
はい。
それがまあ、我々のところでしょうね。
まあ、今回ね、その、ちょっと面白いなと思った、うん、まあ、普通にね、皆さん、ドローンとか、まあ、ラジコンヘリとかって、高いところから撮るもんやと思ってるじゃないですか。うん、
まあ、それが普通の使い方やから
ね。それがですね、うん、ファントム4は、性能が上がってますんで、うん、
なるほど。
かなり低空飛行でも安定するようになったんですよね。
なるほど、これ。
ということは、低空飛行で、まあ、例えば、まあ、やり方としては僕が自分で操縦しながら、カメラをこう、ファントムを横にこう、自分と同じスピードで飛ばして、
まあ、自撮りみたいなもんですよね。
そう、それができるなと思って、で、今回僕も操縦させてもらった時は、その、あえてちょっとその、低空飛行を、
挑戦して
メインにやって、これがまさに今ちょっと画面で映ってこれ僕ですね。
ああ、そうですか。
これはですね、ふみおくん、あの、三脚に立ててるんじゃなくて、
うん
ファントム4のカメラで撮ってるんですよ。
ああそう
ものすごいでしょ。全然揺れないでしょ。
これはすごいですね。ソニーの揺れ防止ぐらいの性能ですよね、そうそうそうこれは。
いや、ソニーどころかね。
いや
もうね、フェイユーテックもびっくりという感じ
の。なるほど、なるほど。なるほど。これはだいぶ上の方が撮って ますね。
そうです、そうです。
綺麗ですね。
で、こっからね、徐々に上から急加工して、で僕らの前にこうやってくるっていう。
まあ、呼ぶみたいなもんですよね。
は
い、
でね、今回のファントム4のすごいのは、
うんうんうん、
プロポ、操縦機でカメラも操縦できるんですよ。カメラの位置を変えれるんですよ。
なるほど。
ファントム2はね、飛行機の位置を変えんと、
なるほど。
カメラの位置変わらなかったんですよ。
なるほど。かなりもうこれはすごいものができてますね。はい面白い
だからちょっとこれからはこの低空飛行で、
うん、
そのまあ浮遊感のある映像を楽しめるんじゃないかなと。
もうこれはやっぱり低空がやれるということはまあかなり機体が安定したことでね。もうこれが低空ってちょっと突起物があったりすると大変ですけども、その場合もスッと上がれたり降りたりできると、まあその代わり目しっかり見とかなあかん
で。そうそう、あのやっぱ危険なもんなんでね。まあその代わり、あの安全性もアップして、
なるほど
赤外線かなんかで、障害物自動で呼んでくるらしいですね。
なるほど自動衝突みたいなもんをまあつけてるんですか。
そうです。あとね、機体が見えなくなったりしたら、
はいはい、
ゴーホームボタンっていうのを押したら、はい、そのまま自分のとこ帰ってくるんですよ。
あなるほど。
まあそのプロポンとこにね。
なるほど。
すごいでしょ。
もうこれはまあ面白いもんですね。
これびっくりしました、
ね、
バッテリーの性能も上がってましたし、
これさやけどどう見てももうあのそんな20万ぐらいのおもちゃやと失礼やけどそれぐらいの機体で撮ったで映像じゃないですよね。
ないですないです。
これはしかしまあ新聞社なんかのヘリコプターのね、
まあ、あんなんもうい
やあんなん言うたら
失礼やけど上がったりですよ商売
もうあれ
なんとか航空とかいろいろヤオ空港とかにもいっぱい会社ありますけど、
まあ、あの会社も潰れたらいかんけどもまあ実際ほとんどのことがこれでできるようになりますね。
だからまあ例えばそのマンションの建設予定地の写真とかね、
もう
考古学で発掘現場の写真とかね、
はいはい、
全部これで足りますよ。
まあ犯罪の上からね、
そうそうそうそう、
まあ犯罪犯人のあれを追いかけるとかね。
人件費もいらないし、で機材も安いし小さいし運搬費もいらないし。
音は大事ね。あのヘリコプターのあの轟音はなくなると、まあまあいろいろあれはあれなりに存在はあるんでしょうけども、かなりの部分がこのいわゆるこのファントム系のですね、
そうです
こういうまあ撃ってみたら模型の飛行機でヘリコプターでやれるということ
ですよね。まあ、ヘリコプターとか勝ってる点は物を運べるところですね。
まあ、そらそうです。
ただねファンこのドローンでも、うん、おそらく近いうちに商品運ぶと思います、こんだけ安定してたら、
うん、なんかもうすでに日本でもそういう、ね、あのやってるところもあると
千葉県かどっかでね、
あのモデル地区、
そうそうそう、ね、実験してるとか
アマゾンさんがどうせ出てきはるでしょう。
聞きまし
たけど、アメリカではなんか物も運んでるという話もありましたね。
皆さんねあの、うん新しいもん好きの方はこのドローン、
ね、
ぜひチェックしてみてください。
これはこの辺はあの許可とかあんないらんエリアですか。
ここはいらないらしいですね。
あそうですか。
あえてだからそれでここ選んだらしいです。
もちろんそうですよね。総選挙もやっぱりこれは法律に基づいてじゃ
なくて、ね、やっぱりね、まあ、その法律の話になるんですけど、あれを作ったのも僕はマイナスやと思ってますね、いろんな意味で、
まあ、マイナスでも法治国家やからしゃあないですよね。一旦できてしまったら
あれはね、れは皆さんねいいと思ってますが、
存在をやっぱりね否定するわけにいかんわね、
まあ、そこでやっぱり利権が生まれますからね、法律が生まれますよね。
まあ そのために、はい、作ったんでしょう、あの人らはね。
まあ、そんな面白い空撮。
もうびっくりしました。
ボラボラをさせていただきました。
この映像、ね、すみません、このラジオ、目の不自由の方も聞いてくれはったりしまして、はい、なんかちょっと疎外感を、まあ、感じはったかもしれませんけど、まあ、すごいもんですわ。
音がね、どっかで。
びっくりした。
うん、僕もね一応ビデオ何台か撮ってるんで、
あ、そうですか、
こんな感じの音っていうのを、あ、これ音多分ありますね、
入ってますか、はいはい、
これが、
あ、今着陸しましたね、はい、うん、まあこの程度の音で4発ですね、エンジンはね、
そうエンジンというか、ね、モーターですね、
これね、
モーターで動いてます、
はい、発動機ですね、はい、
リチウムイオンバッテリーで動いております。あ、 そうですか、まあ、そんなファントム4で遊んできました。
いやこれはもう本当にもう遊びとしては非常に優れたもんですね、はい、まあ、特に映像の時代やから、
ちょっと物欲を刺激させられましたね、
まあ、まあ
ね、私はね、
まあ、ちょっとこちらの放送局の力ではまだ無理でしょう。はい、
文雄君どうでしょうか。
いや、まあ僕の方はまあそんなんで、今まあその iPad にね振り回されてまして、初めてこの初通信中に僕成功したみたいですね。あのメールっていうんですか、
はいはい、
まあ、今までは割とあの iPad の本社からね、うん、こういろんな通知が来るわけですよ、うん、おもろいさ通知見てましてもね、この時間に、なんか誰かがこの僕のあの、あれで
ログインした、
ログインしたとか、これ大丈夫ですかとかね、やった覚えがありますか、
アップル ID っていうのがね、それぞれ持ってて、ふみおくんも実はアップル ID ちゃんと持ってますから、
まあ、やっとねできたんですよね、はい、まあ、そんなあのノンとか、まあ、性能の情報とかそんなのどんどん向こうから送ってくれはるんですけど、うん、その中で僕今ちょっと豊中市のね、はい、広報の仕事っていうんですか、
ああ、そんなやってるんです
か、ね、仕事してないんですけど、向こうからの依頼で、はい、うん、私の本棚というコーナーをですね、一回やってほしいと、8月号に、はいはい、僕の好きな本を10冊ぐらい紹介したいと、
広報誌の中でそういうこと
やってるんですね、うんうんうん、まあ、そんなんで、まあ、はい、それはもう JOBBB の宣伝にもなるし、うん、も千里さんの宣伝にもなるので、ということで、まあ、引き受けてるんです。それで広報広聴課というところと豊中市のねやり取りをしたんですけど、その方と初めてこの iPad を使っての通信が成功したみたいですね。今これからまた向こうから返事が来てますので、
おめでとうございます。
まあ本当良かったですよね。これでやっと僕もまあちょっとこれで通信ができたなという感じになって、そんなことは僕はまあビッグニュースかも分かりません。
まあ、結構いろいろ遊んでますよね。
まあ遊んでます。
地図で遊んだり時計で遊んだり、
う
ん、
そうですね、
あとケース買いましたんで、
ありがとう。これ非常にあのいいですね。
ちょっとプロテクターっぽいケース で、ね、この模様も動画撮ってますんで、はい、近日中に JOBBB の YouTube チャンネルで公開予定でございますので、まあ、ご期待ください。
視線バットしながら遊ばれております。
それではこの後はよっちゃんのお料理コーナーで、今週はひんやり豆乳プリンでございます。豆花という中華のデザートでございます。
よっちゃんの
お料理コーナー。
お、行きましょう。ちょっと今日なんとなくムシッとした天気なんですけども、まあこういう日、これからまあどんどん暑くなりますし、こういう時には、今日目の前にあるようなこういう、これはおやつやわね、ちゃんな。
そうですね。
ね、こういうおやつが食べたくなります。さあ今日のそのおやつ。ちょっとおやつ中も珍しいですね。我々の、あの、こういうね、よっちゃんのお料理コーナーではですね、JOBBB でございますけども、438回目でございます。はい、よっちゃんのお料理コーナー、まあ、涼しげで、しかも美味しそうな、とろっとしたおやつでございます。これ、名付けて、豆の花と書きまして、トーファーというんですかね。
はい。
まあ、これ中国の読み方やと思います。発音とかめちゃくちゃやと思いますが、うん、豆の花、トーファー、豆乳ひんやりプリンというね、はい、豆花と書いてその後に豆乳ひんやりプリンというのがついております。そういう、今日のですねおやつでございます。まあ、あのガラスの金縁のついたなんか、すごい豪華な感じのちょっと紫色のついたようなガラスのこれお皿っちゅうんかな、鉢っちゅうんかね、
うん、
この中に、半分ぐらいトロンとしたこう白いなんかこうね、プリンというともうちょっと形がしっかりしてまして、
うん、
なんかちょっと円筒形みたいな形なんて、うん、そうじゃないし、ね、そのままドロドロとした、うん、プリン状のものが入っております、うんうんうん、でその周りにちょっとチョコレート色のですね、これまあ多分これ豆乳の
チョコレート色、
この豆乳です。豆乳ちゃう。これ黒糖ですね。はい、黒糖の
黒蜜
が、はい、まあたっぷりかかっておりまして、その黒蜜のかかった中にあります真っ白のそのトロントロの間に前にで上にですね、はい、ちょっと小さい梅干しみたいなね。
梅干し。
それ小さい梅干し色の、はい、 これ果物っていうか、なんていうか、そんなもんが載っておりますね。はい、これが今日のテーマでございます。豆花、豆乳ひんやりプリンと、はい。豆乳ひんやりプリンというのが分かりやすいかもしれませんね。それで早速、可愛らしい、なんか、あやちゃんが誰か作ってるような。
ああいう好きなね。
ね、このなんていうか、スプーンがありまして、はい、それで私も今日はいただいてみたいと思います。はい、おー、ほほほ。やっぱこういうもんってふらふら揺らすと面白いですね。
プリンプリン。
プリンプリン。これでプリンプリンでしょ、うん。プチンプリンじゃないですけどね。こんなんもでしょ。さあ、それでちょっとグッと、プリンに、黒糖のこのおつゆをかけましてですね。はい、そして、その真上に一つ、クックを乗せました。いきます。ほら、結構ですわ。美味しい。美味しいですね。いやー、これは最高ですね。はい。うん。あ、甘いね。この食感っていうか、なんとも言えませんね。この柔らかさと。うわー、美味しいわ。ちょっとこの辺、いっぱい黒糖が混じっております。いやー、甘いなー。黒糖の旨味、そしてこのプリンの、これ、豆乳から作ってるんですか。
はい。
ちょっと信じられませんね、この豆乳でこんなものができる
ね。ね、美味しくなってますね。
うん、ただ、スプーンからポロポロポロと落ちまして、容器すぐでも下に降ります。落ちてしまうんですけども。うまい。やめられません。そしてそのアクセントに入ってるというか、
はい、
ここがですね、これうまいもんですね。
ここの実やで。
ここの実、はい、まあまあまあ普通、まあここの実ですか、うん。この赤い小梅干しみたいな、ちょっとシワがいってまして、はい、梅干しみたいなまん丸ではないんですけどね。いや、円筒形の実なんですけど、この実がまた、まあ一人だけ食べてますか。美味しいですね。これやっぱりちょっとこれ、砂糖でもなんかつけてたんですか。
ああね、そう、ね。いやいや、つけてませんよ。
本当ですか。
それには。はい。
あ、奥の方に独特の、なんか苦味っていうか、これがまあおそらく多分そのここの成分やと思いますけども、
だから今日作ったね黒蜜にここの実をつけてもね、美味しくなるんですが、ちょっとまあ彩りということも考えて、
ああなるほどなるほど、
つけない、
そのまま上に置いてあるんですね、はい、このほんま真っ白のこのプリンのこれもともと豆乳やいうことですけども、このなんともゆらゆら揺れるこの揺れの上にですね、赤い点がポンと乗っておりますと、まあ、色だけで言うならば、昔の梅干しが日の丸弁当みたいなね、そんなんですよね。周りにこう、なんともいい色のこの黒糖のおつゆがありまして、早速、説明に当たりたいんですけども、ついやめられないという
ね。柔らかい豆腐みたいね。
柔らかい豆腐ね。いや、こんな柔らかい豆腐ないでしょうからね。
まあ、まあ、まあ、そうやね。
この後豆腐うまくなってますからね。
でも、おぼろ豆腐ってあるやん。
ああ、なるほどね。
ちょっと似てるから。
それよりもしかしね、キメが細かい。
キメがね、そうそう。
これ、この豆乳ってのはこんだけキメの細かいもんで、これがまあこんな格好で、このまとまってプリン状になったっていうのもね、この今日のおやつの秘密だと思います。はい、JOBBB が438回目でございまして、よっちゃんのお料理コーナー、まあ大変美味しくて、喋るのが嫌になるんですけど、まあ喋るのもちゃんとやらなきゃいけません。
はい、
豆花、豆の花と書いて豆花、豆乳ひんやりプリンということですね。豆乳ひんやりプリンでいいですね。
はい、
はい、そういうような今日のおやつでございます。それで早速、材料とかいきましょうか。
はい、
まあこれから暑くなって特に梅雨なんかの時にこんなおやつがポッと出ますとですね、大変元気が出ますね。は
い、
これ試食今回3回目でしたかね。4回目やってましたか。
3回目
でしたか。これね、
4回目です。粉ゼラチンでも作ってますしね。
あ、そうか、そう
か、まあいろいろと、
そうですね、
試作してます。
試作がもう多くて、その試作の僕はもっぱら実験台になってるんですけども、これね、面白いですよ。食べるでしょ、元気が出る。
元気が出る。
こんなね、どこにこんなプルプルしたのにこんな元気が出るんかなっていうぐらい体がシャンとするっていうのはね、やっぱこれひょっとした
ら朝から食べてるもんね。
僕はもう毎日もうずっと食べてる、ね、朝も昼も晩も食ってますね、できるたんびに僕も、食べさせてもてるんですけども、なんぼ食べても飽きない、そして非常にこうなんていうんですか、気持ちのいいこのなんか味があると同時に体がシャンとします、
はい、
多分これはここの 一つのね、薬効やと思いますね。
ね、
う
ん、
まあ、それはそれです。
はい。
いきましょう。
言いますよ。
いきましょう。はい。
まあ、一応、5皿分というふうに考えてますが、
はい、
これはもう人によってね、あの、食べ方が違うので、
そうですね。
はい。はい、一応、そういう基準でやってます。
わかりました。
で、板ゼラチン、
うん、
7グラム。
はい。
でね、ゼラチンには2種類ありまして、うん、板状のものと粉状のものがあるんです。で、最近あの板状のゼラチンもよく売ってますので、
はい、
で、ちょっと値段は粉に比べて高いんですけども、うん、
なるほど、
はい、取り扱いはこっちの方が楽なような気もしますけど。
板の方がよろしか。
あのね、まあ、ちょっと後でまた説明しますけど、ね、
うん、
はい、はい、これ7グラム。で、今回使ったものは2枚。
うん、
2枚で7グラムありました、
うん、
はい、まあ、ちょっと板ゼラチンもね大きさが違い
し、まあ、ね、
会社によってちゃうから、
まあ、そうやってグラム言ってくれたらいいですね、
7グラム、はい、から、調整豆乳、
うん、
国産の調整豆乳っていうのはね丸三いうとこでこう売ってる、これが一番ね、あの、だから便利
な、ね、まあ、我々が使った中では一番良かった、
はい、はい、これ550ml、
はい、
で大体これ1リットル1000ミリリットル入ってますので、
あ、この、あの、はい、ポジションバッグ、ポジションバッグではこのね、
はい、
なんかあの紙で作った入れ物ですね、はい、はい、
そうです、うん、で、生クリームが50ミリリットル、動物性の生クリームですね、
はいはい、
それから砂糖が20グラム、
うん、
それから、こう散らすクコの実ね、
うんうん、
これとも適量です、
うん、
40分ぐらい水につけておくとふやけてこのように柔らかくなります。
小梅干し状になる、
はい、そうですね、
はい、はい、
これから、黒糖シロップですけども、
うんうんうんうん、
調整豆乳が 60ml、
はい、
それから生姜の絞り汁、
はい、
小さじ1/2の1、
はい、
では蜂蜜は 20g、
なるほど、
で、黒糖の粉末状のものですね、
うんうん、
それが 60g です、うん、でこれだけ合わせて黒糖シロップを作ります、
うん、なるほど、
はい、
はい、美味しいです、
はい、今だから作り方を言います、
あの食べても音がしませんのでつい、
はいはい、
食べてしまいもうなくなりましたほとんど、
はい、はい、黒糖シロップは作り方ですけども、
うん、
鍋の中に、
うん、
豆乳と生姜の搾り汁蜂蜜を鍋で温めまして、
はい、
そこへ、黒糖を加えまして、
はい、
でしっかり混ぜます、
うん、
で黒糖というのはね、うん、結構粒々が残りますので、
そうですよあれ、
ただあの、うん、取れた産地のとちゃうんですが、今日使ったのはハテルマの黒糖なんで純粋な黒糖ですけども、ね、結構これ粒が残ったんでしっかり混ぜます、
ハテルマの黒糖は本当に美味しい、
う
ん、
そうそうそう、
有名な、いいもの使いましたね、
タラマ島のね黒糖もあるんですけども、
他にもいっぱい黒糖僕持ってます
よ。あるんですね。粉の方がいいんです。
うん、
これは溶けないですからね。
はい、あそこら辺にもなんかこうね、ブロックの黒糖置いてましたね。あれ僕大好きなんですけども。
ちょっとダメですね。
なるほど。今度は粉の黒糖で、はい、もううちはもう沖縄のハテルマのもう使ったということです
、
はいはい。
で、あの奄美大島のね、
うん、
加工黒糖いうのは一番溶けやすいです
から
ね。う
ん、なるほどなるほど、
はい。どちらにしても、うん、まあしっかりこう混ぜて。うん、あの粒々が残らないようにしてください、
はい、意外と溶けにくいもんです、黒糖というのはね、はい、まあ、それがまあこの砂糖のいいとこでしょうけども、はい、
で一煮立ちしたら完全に溶けておりますので、
はい、
それを、冷やしていきます、
うん、
で、まあ、粗熱を取ってから、
はい、
冷やして、
うん、
で冷蔵庫で保管しておきます、
なるほど、
はい、で次、
はい、
黒蜜はこれでいいんですけども、次生地というか中のねプルンプルンのねクリームの部分ですけども、
はいはい、本体ですよね、はい、ボディ、
板ゼラチンをたっぷりの冷水につけて戻します、
うん、
で冷水というのはですね、
うん、
氷水なんですけども、だいたい15度ぐらい上がったより上がったらですね、
う
ん、長いことつけてたら溶けてくるんですよ、
あ、そういうもんですか、
そういう欠点があるので、うんうん、まあ、冷水につけておいた方が無難です、15
度以上ではダメだってこと
ですね、ダメですね、
15度以下にせんと溶けます
よ、いや長いことよ、
長いこと、
短い時間だと、うん、溶けないんですけど、ただ季節にもよるし、
うん、
今日はあの6月ですよね、これぐらいだったらまあまあ冷水でも冷水でなくてもいいかもしれませんけども、
うんうんうんうん、
夏なんかはダメですね、
分かりました、
冷水につけないと、
はい、
はい、で、大体5分以
内
で柔らかくなります、
おお早いですね、はい、意外と、はい、
でね、まあ板ゼラチンがなかった場合はこういう粉ゼラチンを
使
ってましてですね、
大体、うん、
ね、はい、5グラム単位で、これ森永の
粉ゼラチンですが、面白いですよ、森永こんなん作ってるんですね、
5グラム単位で
売って発売
で粉ゼラチン、
はい、
ある入ってるんですけども
、ちょっとインスタントコーヒーが入ってるような袋が入ってますよね。カシャカシャって
してますね。でもしこれでやる場合は、うん、5グラムのこの一袋ですね、うんうん、それと水大さじ2杯、30ミリリットルですね、それをですね、合わせまして溶かすんですが、うん、水の中に粉ゼラチンをさーっと入れます。逆よりも水の中にスーッと粉を散らしまして、
はい、パラパラと散らして、
はいはい、で15分間そのまま放っておくと、あの粉ゼラチンに 水を含みまして、ふわっとふやけるんです、
うん、なるほど、はい、すぐに溶くんじゃなしに、
はいはい、溶くというよりはね、
つけとく
水ほんまちょっとですからね。
あ、そうですか。
ちょっとこのゼラチンが膨れる程度、うん、はい、で、同じようにやったらできます。
なるほど、
はい、うん、で、今回は、まあ、板ゼラチンを使ったんですけども、はい、板ゼラチンを、まあ、冷水につけて戻しましてですね、
はい、
で、あの鍋の中に豆乳 550ml、
うん、
から生クリーム、砂糖、すべて加えまして、はい、よくかき混ぜながら、うんうんうん、沸騰直前まで温めます、
うんうんうん、
はい、で、沸騰直前まで温めましたら、うん、火を消しまして、うんうん、今度は、水を切った板ゼラチン、
うん、
これを入れて溶かします。
なるほど、はい、
うん、で、その時もしっかり混ぜてください、うん、でその混ぜ終わったら、
はい、
この鍋をですね、うん、ちょっと粗熱取りましてから氷水で冷やします、
はい、お、鍋を冷やすんですね。
鍋そのまま、
鍋ごと、
はい、で、なるべくですね、うん、混ぜていると、
うん、
まあまあ、あの熱がほら、あの冷たい水、うん、冷気が中に入っていきまして、
は
い、早く、まあ、固まりますよね。
なるほど、
はい、で、あとですね、次はバットの中にそれを流すんですけども、
うん、
豆腐型いうて、ちょっとあのバットよりも小さいとか、それでもいいんですけども、より面積がこの広い方が、
うん、
バットの方が早く、うん、あの固まってくれます。
あ、まあ、そう当然でしょうね、はい、表面積大きいですからね、はい、
で、大体2時間以上、
はい、
だけどその季節によってその冷えあの固まり方も違いますので、うん、今回はですね、うん、一晩、
はい、お一晩やったんですか、
はい、やりまして
常温で、
はい、で昨日やって、はい、今日常温じゃよ、冷蔵庫入れ、
冷蔵庫入れ、はい、ごめんごめん、はい、
うん、冷蔵庫入れましてラップしました、
うんうん、
ラップをして冷蔵庫に保管しておきまして、
うん、
一晩や、うん、あの冷蔵しておきますと、うん、しっかり固まります、はい、でしっかり固まってから、
うん
うん、それであの器に入れて取り分けます、
うん、あ、
はい、で、器に入れて取り分けて、
うん、
で黒糖シロップを、かけて、
はい、
でクコの実を、飾ったらこれで終わりです。
ああそうですか、はい、
なんかご質問、
いやいや、なんかスーッといったなという感じがするんですけど、
はい、
まあね、また今ほとんど食べたんですけど、はい、ちょっともう残っております。
で今ですね、はいはい、バットとか豆腐型と言いましたけども、うんうん、それがない場合はこの、プリン型、
あ、それこそ今これプリン型もできてますね、
うんうん、これを、はい、うん、入れてもいいんですが、
うんうん、
もう溶けてきました。
あ、これ、ね、なるほど、
すごいですよ。
今日は26度っていう室温がね、今温度がなってますから、う
ん、溶けるんです、
早く溶けるんですね、はいはいはい、なるほど、プリン型の場合でもこれパッとひっくり返したらプリンみたいなようになりますか、
ね、なれへんなれへん、
なれへんね、ドロドロっていくでしょうね、
ドロドロ、
こんだけ柔らかいとね、
もうほんまに、
うんうんうん、
あんまりね、
うん、
はい、形はとどめません。
そうですね、
それがまた美味しいんですけどね、
美味しいよ、
はい、ほんでね、一つの食べ方ですけども、あ、
うんうんうん、
黒糖、黒蜜ですね、
はい、
これ別に作らんでも、
はい、
この豆腐だけ、
なるほど、
あのね、うち、あ、なんていうか、豆乳
を固めた、
固めた
プリン状の、
うん、それだけ作っといてね、
うんうんうん、
でこの頃蜜がよう売ってるんですよ。
なるほどなるほど。
でなんか氷が出る頃にはもっとなんかいちご蜜とか、なんとか蜜って結構出るらしいんですが、この後、はい、今ね6月ですが、
うんうん、
抹茶蜜の売って
る。面白いですね。こういう掛け物が多いんですね。
うん、今
これが出るんでしょうね。
はい、でメープルシロップもあるしね。
で
そういうものをこの豆腐にかけてやると、
なるほど、
あのすごく美味しいです、
ね。いろんないわゆるその
そうそう
ね、豆乳のうまひんやりプリンができるということで、ええ、はい、今これ
かけましょうか。
おもろですね。歯磨きみたいにチューブに入ってますね。そうそう、
これ。できてますよ。
そうですか。はい、あ、出てきた。あ、綺麗。おお。あ、これおもろですね。ハートが多分かけるし。
ちょっと、いろいろと。ハートは潰れるけど。
いやいや、まあ一瞬はかけません、はい。
こんな感じ。
なるほど。ちょっとこういわゆるトッピングっていうような感じですよね。はい、そうですね。なるほど。
で、これにもまあまああのクコがもしあれば。
はい、クコはね、これ美味しいというのか、
ね、
すごいパワーが出ますよ、これは。
あ、そうですか。
はい、ぐっとこう力が体の中に。
あ、ちょっと。うん、
あ、ありがとう。
四つなったわ。
まあまあいいですよ。はいはいはい。はい、ありがとう。
こんな感じ。
あ、もうあのここがぐるぐる表面を滑っておりますが、これいただいていいですか。
はい、どうぞ。はい、
それじゃあこれあんまり混ぜんといった方がいいかも。
そうやね。
おお、おお、もうこのこれ子供が喜びらのこの遊びそうですね、子供が。
そうやね。
うん、こんなんでね。はい、な、おお、な、うわ、ちょっと、ちょっと、はい、いきます。お、なるほど。これはうまい。これうまい。これも、あの、コーヒーのエキスみたいなもんでも美味しいから、
ね。あ、コーヒーも美味しいね。
うん、はい。いろんなもんだから、はい、人によってこの、
はい。
まず、年齢によって。
年齢。
うん、いろんなエキスをちょっと用意しといて、ポーションバッグみたいなも用意しといて、はい、それをまあ、あの、ね、ちょっと年配の人はまあ、何々とか、子供はこれとか、いうようなことでやってみると、一家がこの、豆乳プリンが楽しめそうですね。
だから氷にかけるでシロップが出る頃になったら非常に面白い。うん、ただあの気温が非常に高いので、うん、これ早く食べないと。
あ、ほんまやね。
なんかこう溶けてしまう。
ドロドロとしてしまいますよ。豆乳に戻ってまうわね。はい、なるほどなるほど。うん。お。僕はやっぱこのココが美味しいわ。
ココ。
うん、お、うん。あのね、子供はちょっとこの。奥の方にある苦味をね、
苦味
が嫌がる可能性があるので、
はい、
これは、まあ、人によっていろいろ変えたらいいと思いますし、
はい、
この上にかけるのも今も言いましたように、うん、コーヒーあり、こういう抹茶ありですね、あるいはまた黒糖あり、まあ、それも人の好き好きでかけてあげますと、全員がこう蒸し暑い日でなんとなしにだるいような体がですね、シャンとするような、これスタミナおやつですよ、これ。
そうですね。
僕の体験があるって、こんなもんにね、こんな力あると思ってなかったんですけども。
これ知ってる？え？このクコって。20個から30個種がある
ね。これ種中入っとんやね。初めて知ったの、これ。あ、そうですか、うん。
これ面白いですよ。
なんと面白いもんですね。うん、はい。
中に、まあ、数えてませんけども、本見たら、20個から30個、うん、種がある。
おいおいおいおい、そうですか。これ昔からまあ言うてみたら不老長寿の薬として、中国でもそうでしたし、結構いろんなとこで、日本人もなんか江戸時代ぐらいからずっと、ま、もっと前から入って、そうそう、平安時代から入っとったのかな、
うん、
あの漢方薬のすごく大事な要素の一つですよね、
ここ
っていうのは。そうらしいですよね、はい、それでまあ、あのどこ見たましても、まあ、言うてみたらあの力が湧いてくるとか、若さを保つとか、なんかこう吹き飛ばすような元気が出てくるようなことを書いてまして、まあ、そのあんまり信じてなかったんですけど、もうこれ4回試食して、ここをまあだいぶ食べましたよね。
そうやね。
一つについてやっぱり10ぐらい入れてるから、40個ぐらいこれこう食べてたと思うんですけどね、うん、なかなか食べるたびにこう力がどんどん湧いてくるっていうのが実際実感できましたね。これやっぱりすごいもんです。やっぱ薬です、これは、ね。だからあんまり食べ過ぎたら良くないと思いますし、子供さんには気をつけた方がいいかもわかりません。
これはあの、ナスカ。らしいですね。
そうらしいですね。
東南アジア、東アジア原産って書いてますね。
なるほど。
で、これはちなみにあの、うん、中国に住んではる、上海？
あ、
CCP さんにもらったんよ。
あ、これそうですか。
そうですよ。
本場のココですか。
すごいたくさんもらってね。高いのよ、結構これ。
高
いねんけど、
中国産は。
行さんものだ、
うん。
あ、中国産しか売ってないですよ、今。
あ、そうですか。うん、日本にも生えてるって言いますけども。
日本に生えてるのにね。
あんまり見たことないですね。
あんまりね、売れないでしょうかね。
CCCP さんが上海から持っててくれはった。
そうそうそうそう。
まあ、ということは、去年の夏来はったんですよね。
あ、そうそう、う
ん、ずっと保存しといて。
そうそう、保存して。
CCP さん、今やっといただきました。
はい、このココの。ありがとうございます。はい。
上海パン、今もう。びっくりしております。これからもまたしばらく力が出てきへん時にはこのおやつを食べてですね、はい、
おやつ、
この夏を乗り切りたいという感じですね、
はい、
ありがとうございました、はい、他になんかよっちゃんずっと見てはって、作り方とかそんなに難しいとか、まあ、黒糖はだから、まあ、私とかこの沖縄のハテルマを使いましたけども、はい、これも別にハテルマになきゃいかんということもないし、
はいはいはい、
またあるいは普通の黒砂糖でもそこらに売ってるやつでもよろしいわね。黒砂糖はでき
ない。
塊
あかんのか。塊はね、
粉の、粉の黒糖でないと溶けにくいということですね。
はいはいはい、
なるほどね。
はい、
だから、まあ、粉の。
溶ける前にね、うん、あの、鍋が焦げてしまう
と。ああ、それあかんわ。それだったら気をつけてください。
だから、やっぱり、粉末。
粉末の粉黒糖というのを、
そうですね。
どこの産でも。
あ、どこでもいいですね。
いいですから、やってください。はい、僕ら、まあ、その、ようちゃんも僕も、あ、僕は行ってないから、ハテルマ行ったことあるからね。
はいはいはい、
それもあって、これ多分選んだんと思いますよね。はい、そんなことでございました。
はい、
夏のスタミナ、これそれからちょっと気分が乗らん時とかにはですね、冷蔵庫の中に入っておりました、この調整豆乳を使いましたプリンでもってですね、
はい、
ぐっと元気になっていただきますとありがたいですね、
はい、この、 あの国産大豆の調整豆乳
面白いですね。ちょっとそれ貸してください。
実はこれね、
うん、
純粋、あの純粋って純粋な黒糖、あ、ごめんなさい、あの大豆なんですけども、おうおう、他にね、
純粋な大豆、
あ、純粋っていうか、うんうん、調整してあるいうことはつまり、豆乳にですね、うんうん、蜜とか、
あ、なるほど、
他のものが入ってるんですよ。
あ、それ
水飴、食塩、トレハロース、乳酸、カルシウム、ビタミン E と、うん、こんだけ入って、うん、でなんかこう味を調整してやる。
なるほど、
これもしかし、だから、うん、これだけでも美味しいですけど、
ね。いや、そうでしょう、ね。今まであのね、僕が知ってるあのまあ栃木県のあのね豆腐屋さん別として、あそこは
ちょっと別格、
もうあれ以外どこの豆乳飲んでも。豆乳で、普通の豆乳でうまかったって、例の京都の有名な豆乳屋さんっていうか、豆腐屋さんの豆乳でもあんまりおいしくなかったんですけども、こういうやっぱり声があって、こういうこの調整した独特の豆乳。
昔からあんねんよ、これ。調整はだけど、調整こんなのおいしくなかったよ。
ああ、なるほどね。
で、特定保険用食品になってますね。
まあ、そう書いてますね。
でしょ、
まあ、なんか特保とか言うてるやつかもわかりません。ね、よくわかりませんが、うん、まあまあ悪い方のもんではないでしょう。うん、ということで、まあ、これを今回使ったから、こんなきめの細かいですね、うん、美味しいものができたと思いますね。
そう
です、うん、はい、まあ、これも一つ皆さんいっぺん試してみはったらね、
はい、
やっぱりいろんなもうね、あんまり既成概念で見るんじゃなし、特に僕なんかそういう目で見てたんですけども、割と思い切ってこういうもん試してみると味がよく分かって、また面白い食べ物ができるということでしょうね。というようなことも含めまして、皆さんどうぞ。
あ、ほんでね、
おいおい、どうぞ。
あ、実際ゼラチンでものを固めるときは、
うん、
もっともっとたくさんゼラチン入れるんですよ。これはまあ、大体ですが、液体 600ml に板ゼラチン、うん、ゼラチン 7g 使ってますけども、うんうんうん、本当はもう約2倍ぐらいの量を使ったらパチッとできる。
パチッとね、
はい、まあ、だから
なるほど、
トロントロン の、うん、このプリンっていうか、うん、そういうものを作るために、
うん、
非常に少ない量のゼラチンを使って、
なるほど、
しかもなんかいい食感なるように、
うん、流動性っていうか揺れるんがいいですわこのガラスのこの鉢持った途端にプルンプルンプルンと揺れますと、はいはい、なんか気分がこう揺れてくるっていうか、ま、立ち上がりますもんね。まあ、そんなところで今日、まあ、分かりにくいところもあるかも分かりませんが、例の通り YouTube でも、はい、まあ、同じように流しております、はい、それを見ていただきますとですね、大変よく分かると思います、はい、まあ、それとよっちゃんの手が映ったり、いろいろなこう家の台所の様子とかです、うん、まあ、普通の家の台所ですね、あんまり綺麗なところではないんですけど、その辺のところも出てくると思います、いつも、まあ、てっぺが言うてますように、どうぞ皆さん、まあ、はい、できれば A4 の点をつけていただきましてですね、一言またその中ね、コメントを書いていただきますと、
ありがとうございます、
我々元気になりますね、
はい、リクエスト、
はい、
リクエスト、
リクエスト、
ああ料理、希望の、
なるほどね、
料理、
あ、まあそれもいいかもわかりませんね。まあ今回ね、438回目ということで、今まで皆さん方の、これを作れとかあれをせえとかいうようなリクエストというのは受けたことなかって、
はい、
勝手に、まあもちろんうちのリーダーの料理ばっかりじゃなしに、いろいろな方のレシピとかそんなのを使わせてもらって、
参考にして、
うん、これはもう大いに参考させてもらってまして、はい、先輩の方々のお世話になりながらやってきたわけでございますけども、はい、まあこの辺で一つこんな料理も作ってほしいとか、こんな料理があるんやでとかな、住んであるところの、まあ、料理の教えていただいて、それをまあ全国に広めるというようなこともやってみてもいいと思いますので、どうぞ、まあ、そういうようなアイデアとか料理の紹介とか、こんなの作ってほしいとかいうようなこともまたいただきますと、
はい、
これもまた我々の力になりますね。
ちょっと一つだけごめん、
はい、
言
い
忘れましたけども、すごいですね、はいはい、粉ゼラチンを使うときは、
うん、
先ほど 5g って水、ね、大さじ2杯って言いましたけれども、ちょっと若干ね、うん、この板ゼラチンを使った時よりも柔らかくなります、
うん、
はい、だから、まあ、細かいこと言うようやけど、豆乳をちょっとその大さじ2杯の水分を減らしたら、
うん、
はい、もうちょっとうまくいくかもしれません。難しいとこですけどね。
ですね、はい、まあそういうような細かいとこというんですが、細か
いとこはね、
そういうことが言えるっていうのもこう4回5回、まあバカ正直言うたら自分の言うこと、いや、してることこんなに言うたらいかんねんけど、
は
い、
まあ実験してたらそうなん
ね、我々、はい、まあ実験も含めてなんか科学実験みたいなこの料理の作り方やっております、
はい、
中には聞いてる人が何グラムとかもうどうでもいいと思ってる人があるかも分かりませんねけど、はい、そのグラム一つ言うためにもですね、
はい、
これはまあ自分の苦労、こんな言うのはおかしいんですけど、やっておることも認めていただいてですね、
はい、
まあ、その通りしてもらったらこの味は出ます。それと同時に、はい、皆さん方の家庭の味を作るためにですね、あるいは自分とこはちっちゃい子供がたくさんおるからこうしようとかね、あるいはまあちょっと割と私のような感じで塩分を控えめのものがあるから、
え、はい、いやいや、いいんです、どうぞ、塩分控えめ、
うんうん、なんかおよう分からんけど、
はい、
いいんですかこれ、
はい、いいです、はい、
それじゃあこれで終わりますね、
はい
はい、点数はもうつけるあれもないですね、はい、ありがとうございました。今日終了しました。いいですね、
2人とも、はい、ご苦労様です、はい、
ありがとう、
はい、
この後はタブ鉄大学廃線学科旧北陸線木之本今城をめぐる第2回目、今週は柳瀬トンネルを中心にボラボラいたします。タブ鉄大学廃線学科旧北陸線木之本今城の2位でございます。今週も先週に引き続き JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブルさんです、ゲスト、
はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、今週も教授のお世話になって面白い旧北陸線の廃線跡を巡ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
前回は中野号あとでございまして、はい、
滋賀県でしたね。
そうですね、はい、滋賀県の今は長浜市になっておりますね、はい、長浜市の横にあります中野号
です。広告
いわゆる
ね、はい、
で今週はまあその先をずっと行くわけでございますが、はい、まあ、タブ鉄大学と称してますので、はい、歴史とかも織り交ぜて、
うん、ちょっとね、はい、先生が先回言うの忘れたって言わったことがあったんでそれもまあ聞きながらですね、
うん、
大学らしいまあ風格のある授業にしていきましょうか。
そうですね、これ、はい、必須の授業なんで、
なるほど、
皆さん単位落とさないようにしてください。
こんなで単位取れるんでしょうか。
いやいや、僕は一番もう半分落ちてます、気付けます、
は
い、
ちなみに生徒は私哲平と、
はい、バンバン文雄、
そして先生はタブチャブルさんです、
はい、この放送を聞いてある聴取者の方は皆生徒になります、
はい、
生徒は学生はなかんねんな。
あ、そうですね、
大学の場合はね、はいはい、タブ鉄大学です、はい、な教授よろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで、おっしゃっていただいた通り前回、もう何も考えてませんので
何の何の、
講義で漏らしている内容がありましたんでちょっと最初足してからいきます。
お願いいたします。
まあ、前回最後で中野郷駅まで行ったということでいよいよ旧線に旧北陸線の後に入っていったってこと
になる、完璧に入りましたね、
入っていったってことになるんですけれども、はい、昔の北陸線ができた成り立ち上、
はい、
前回ご説明したと思うんですけれども、脱線しまくりでしたけど、
いやなかなか、
で脱線ほんまに脱線しましたね、
まあまあ、ね、あの脱線はいい脱線ですよ、
いい脱線ね、
いい脱線ってやつです、はい、
どういう脱線かよくわかりません。
そうです
か、まあ、はい、まあ、北陸線の成り立ちを話したわけですけれども、
うん、
なんで旧路線旧線が廃止になったのかというところを先に申し上げておくべきやったんかなと思ってまして、ちょっと前すっかり言うのを忘れてましたんでちょっとこれ最初に歴史をちょっと話の腰折るみたいで申し訳ないですけども
、忘れたことその場で訂正したらねいいんでどんどんやってください、
はい、すみません、はい、忘れてばっかりですけどちょっとそれだけ足していきたいと思います、
うん、
明治15年に北陸線できまして、明治17年に柳瀬トンネルが開通いたしまして、まあ長浜と敦賀の間が結ばれたということになります、はい、で木之本から先旧線はまっすぐ北上がっていくけれども、うん、今の路線は西に曲がって横駅があって近江塩津駅あってどうのこうのって話をしてたと思うんですけれども、うん、
それ聞きました、
はい、そこを話したと思います。でここでじゃあその旧線は、旧線は一体どないなったんやと、そうですね、うん、いうことをお話ちょっとしておきたいと思います。
お願いします。
簡単に、はい、すみません、はい、旧線、長いこと明治17年に開通した後も、まあ、長いこと、活躍していたんですけれども、
単線ですか？
単線でした、
はい、
単線で随分長いこと頑張ってたんですけれども、やっぱり戦後になりまして、うん、まあ、これ前回最初の方で申し上げた通りやっぱり人と物の往来が盛んになりまして、
は
い、
うん、
単線の山越え路線というのはどうしても輸送力のネックになってくるということがありましたんで、新しく北陸本線を作って、輸送力を増やそうということになりました、うん、で、戦後工事を始めまして昭和32年になります、
はい、
1957年になるんですけれども、はい、この時、木之本から、横駅通って、
うん、
近江塩津駅を通って、新引田駅を通って、
はい、
新しく敦賀まで結ぶ路線がこの当時は単線ですね、単線で開通しています、
はい、
でとっても長い、5000メートルを超える深坂トンネルっていうトンネルが近江塩津駅と新引田駅の間にあるんですけれども、
はい、
まあ、このトンネルが開通することによって、まあ、そういった新しい路線の開通が可能になったということになります、
うんうん、
でこの昭和32年に新しい路線が開通しまして、
はい、
じゃあ、今まで この中野号から柳瀬を通って、敦賀に抜けていた昔の路線はどうなったのかと申し上げますと、この時点では廃線になりませんでした。
これが面白いですね、
はい、やっぱり地元の方たちの声とかもあったんかと思います。足を残してくれと、ね、いうこともあったと思います。北陸本線からは外れたんですけれども、うん、柳瀬線という形で、残りました。
単線で、
単線ですね、はい、単線で残りました。で、まあ、この間ちなみにすみません、北陸線新しく単線でできたと言いましたけれども、同時に電化されました。交流電化、交流で、で交流という、はい、まあ、直流と交流って2つの方式があるんですけれども、はいはい、ややこしくなんで詳しくは語りませんけれども、その中で交流で電化されました。まあ、交流電化というのは直流電化に比べて列車の本数が少ないところで有利というふうに言われてますんで、まあ、まあ、幹線と言いながらも、まあまあ、それぐらいの輸送量なんかなってことを予測して交流電化で開業したんですけれども、まあ、これが後で裏目に出ると言いますか、予想以上に輸送量が増えたということと、あとやっぱり、福井県の嶺南地方と、まあ、近畿地方って、まあ、一体的なところも経済的な結びつきも強い、人の交流も往来もなかなか結構あるということで、このままだったら非効率やということで、平成になってからですけれども、敦賀までは直流電化に改められていますね。まあ、これはもう随分後の話になるんですけれども、まあ、当初は交流電化でこの昭和32年に近江塩津駅を挟んで新しく北陸線が開業したということになります。
ちょっと質問よろしいですか。はいはい、新深坂トンネルは最初からいわゆる伏線で掘ってたんですか。
それを聞かれると今ちょっと痛いなと思いつつ、またちょっと調べましょう。
お願いいたします。はい、今度お問い合わせお願いします。
はい、すみません。ということで、はい、昭和32年の話ですね。
うん、そうでした、そうでした。
できました。はい、で、まあ、両線併存という形で、木の本と敦賀の間は、2つの行き方
があったんです。面白いですね。はい、どっちでも乗れたわけですね。
どっちでも行けたという状態だったんですけれども、うん、まあ、はっきり言いまして、新しく生まれ変わった柳瀬線ですけれども、幹線を外れてしまうと当然、物は通らない、人は通らない、地元の人たちを細々と乗せて走るだけということになってしまいます。当然はっきり言いまして大赤字です。
やっぱりそうですね。100円儲けるのに、
はい、そうですね、収支係数というのがありましたけれども、100円儲けるのに1000円以上の経費がかかると、はい、10倍以上金かかるというような状況になってしまいまして、
南国鉄でもね、やってられませんわ。
そうですね、まあ、いくら国鉄でもそこまで守ったらなあかんのかいなということもありまして、結局ですね、はい、独立してから7年後ですか、はい、昭和32年独立してから7年後、昭和39年、はい、東京オリンピックの年に結局廃止と、結構短かったですね。
これ教授の資料を見てますと、はい、5月11日に廃止とか言ってますね。
そうですね、はいはい、ということで廃止になってしまいました。はいはい、でその後も、まあ、新しく北陸線となった方は、うん、複線化が鋭意進められまして、はい、昭和41年ですね、はい、柳瀬線が廃止になった2年後に、全線複線化、全線複線化といいますか、敦賀までの区間は全線複線化が完了しています。
なるほど、はい、敦賀から伊北はまだ単線の
部分もあったみたいですね。敦賀から伊北はまだ一部単線の部分もあったり、まだ電化されていない部分もあったんですけれども、まあ、それも昭和44年には解消されまして、はい、まあ、立派な伏線電化の北陸本線という文字通りの大動脈が完成するということになります。
万歳ですね、これ、
はい、で今回巡るのは、まあ、明治の時代からあった路線なんですけれども、うん、昭和39年、はい、1964年ですね、約50年前になりますかね。
約50年ですね。
50年ちょっと前に廃止された路線の跡をたどるという、
はい、なるほど、
まあ、旅行といいますか、ことになります。はい、取材になります、
ね、ゼミというのか、
はい、はい、という形で、はい、今巡っているのはそういうとこなんだよということを、すみません、頭の片隅に置いていただいて、い
また良かったですね。深みが出ました、講義に、
はい、前めっちゃ漏らしてました、失礼いたしました。まあ、そういうことを踏まえまして、ちょっと先に進んでいきたいなと、
行きましょう。
で、まあ、今回のですね、ボラボラは2016年の5月の22日の日曜日に行いまして、はい、まあ、ドライバータブチャブルさん、はい、そして私テペトフミオが車に乗せてもらって、
はい、車も提供
そういうことですね。
教授の車に乗せてもらいました。
非常に乗り心地のいい車でございまして、まあ、僕も欲しいなと、まあ、買う金はないんですけど。
あ、
そうです
ね、あんだけ大きなもん持てたらね、
そうですね、
ちょっとしたエリートですよね。
はい、で、サブタイトルにもあるように、木の本あたりから、今城。
はい、そう。
で、木の本っていうのは、まあ、先ほど申し上げましたけど、滋賀県の湖北。北の方でございまして、で、今城っていうのはあれ、敦賀市になるんですか？
もう敦賀でしょう、
ね。場所的に言ったら福井県ですね。
今城は南越前町ですね。
越前町が頑張ってるんですよ、あれは敦賀に。
そうですね。
合併もされんとね、偉いとこですね。
だからまあ僕らが今いる場所は、まあ先週のところで言いますと、中野湖というところで長浜市でございます。はいはい、で、先ほどタブチャブル先生からもあったんですけど、うん、その新北陸線ができた時に、まあ、そのなんかやたら長いトンネルがあったという話が、
新深坂トンネル、
そうですね、はい、ありまして、まあ、その新深坂トンネルの、滋賀県側の駅に近江塩津っていう駅があるんですよね。
そうです、
まあ、これね、面白い名前なんです。塩の海と書いて塩津って思うんですけど、
塩の津ですよね、
はい、で、まあ、近江ってつくじゃないですか、で僕、まあ、今回の、ボラボラの時に、ちょっと車の中でいろいろ時間があったんで考えてたことがあって、うん、まず一つがね、この近江塩津についてなんですよね、うんうんうん、よくあるじゃないですか、例えば高島、
はいはい、
あれ近江高島つくじゃないですか。
私の生まれたところですね、はい、
で、なんで近江つくんかなと思ったら、やっぱもともと高島って駅が鉄道にあって、うん、まあ、しゃあなしに近江つけたとかね、はいはい、他にも大阪の泉南の方では泉砂川とかね、なんで砂川じゃないかなと思ったら、伊豆砂川って駅が他にあったから
あったんです、
ね、っていう、まあ、法則が鉄道にはありますよね、先生。
大体ありますね、大体後にできた方が旧国名とか、まあ、はい、頭に何かをつけるという形になります、ね、
で、まあ、その法則から言えば、この滋賀県 の、 近江塩津駅っていうのも、もともとどっかに塩津駅っていうのがあったんかなと、まあ、だからこそ近江とつけたんかなと思って、ちょっと車の中でスマホでですね、いろいろインターネットでこう調べておりましたら、愛知県の方にね、三河塩津っていう駅が鉄道であったんですよ。あ、これも三河つくなと。ということは、オリジナルの塩津はどこやねんと思って、まあ、ネットで調べてみたところ、どこにも出てこなかったということがあって、まあ、これをそのまま教授にぶつけたいんですよ。これはどういうことやと。
ちょっとなんか横道ですけど、これも。
いや、というかね、はい、まあ、今はいいです。今多分言ってもちょっと今回の北陸線の話とは。
教授だってね、はい、百科事典ちゃうからね、これ。
そう、はい。だから、まあ、生徒からちょっと生意気なんですけど、教授にちょっと宿題を出しまして、この近江塩津駅はなぜ近江塩津駅という名前になったのかと。もともと塩津駅だけの駅はあったのかと。
なるほど。
いうことを聞きたいんで、
はい、
教授また JOBBB の中で、まあ、別コーナーで、
はい、
ちょっとまあ10分20分ぐらいのショート鉄道ネタしてもらいますんで、
ショートショートやって
る、そういうことです、告知です、
タブ鉄の、
そういうこと、
ちょっと待ってください、待って、
ちょっと、もういろいろ作りましょう、
これ答えられへんかったら どうなんでしょう、教授、これ、
で、まあ、うまくいけばこれもシリーズ化できたらいいなと思ってますんで、
まあ、教授が思いつかった日頃の鉄道ネタとかね、
そうです
心の心境とかいうのもちょっとまあ面白いですよね。
そう、だからリスナーさんもまた今後そういう企画も計画してますので、ご期待ください。
初手からこける可能性が
そうですか。まあこけんように、
はい、ちょっと頑張って
お願いしますよ。
わかりますよ。頑張って
ます。なんか強引にかぶせてしまいましたけども、今日ちょっとオラタやってはりますけど、何のなんの、こんなん誠の言うことですから。
よろしくお願いします。なかなか深い話です。
はい、そうでしたか、はい。まあそれはそれで。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ旧北陸線ブラブラ。
行きましょう。ちょっと頭重なりましたけど、頑張りましょう。はい。
中野号から。
はい。
国道365号線を北上いたします。
そうそうそう、旧北陸線を国道にした道ですよね。
そういうことですね。
これ面白かったですね。はい、次の駅は教授どこ行きましょう、
はい、次の駅はさらに中野号駅から北に行ったところにありますね。
北上しましょう。
はい、北上しまして、北陸線から切り離された後に、
はい、
路線名となった柳瀬線の元になった名前ですね。まあそのもの、柳瀬っていう駅になります。
なるほど、はい、僕らの年配のもんだと柳瀬言うと柳瀬ブルースって思い出すんですけど、
あれは岐阜ですね。
すいません、まあ、柳瀬って結構容器ありましたか、まからね、はい、柳瀬ブルースと関係ない柳瀬です、
はい、そうです、
滋賀県の山が柳瀬です、
はい
はい、
ということになります。ここは今どんな痕跡があるのかなと言いますと、はい、正直言いまして、まあ、痕跡らしいのはなかなか見出しにくい状況になってます。ただ道路の幅が前回の時に、おっしゃってましたようにちょっと幅が広がってますね、
はいはい、
前後を比べるとちょっと幅が広がっていると いうことと、うん、あとまあまあこれももう種明かしするとネットやらいろいろ調べたら、ええ、ヨゴバスっていうバスが今走ってるんですけど、昔は国鉄バスが走ってたんですけどね、あの国鉄廃線跡ですんで、
国鉄廃線跡に国鉄バスが走って
たんですけども、
撤退して、
そうですね、はい、撤退しちゃいまして、今ヨゴバスっていうのが走ってるんですけども、そのヨゴバスの柳瀬っていうバス停がありまして、まさにその場所が昔の柳瀬駅という形になります、ね、
ちょっと道路の幅も広がってました。
ちょっと最初車から降りてみた感じは、まあその道路の西側に柳瀬の集落がありまして、ちょっと坂道をトコトコっと、まあ、緩い坂道を登った先に、まあ、駅舎があって、
はい、
その先、その向こうに、まあ、ホームがあって線路があってっていう形の駅なんかなってことを、まあ、ちょっと個人的に勝手に妄想フル回転で想像してたわけなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと僕はちょっと一人で行ってたら多分用できんかったと思うんですけれども、いえいえ、バンバさんが声かけてくれ、人に声かけてくれ
ました。そうなんですよね、僕が声かけたというよりもね、はい、僕いっぺんその柳瀬の村落のね、中が見たかったんですよね、はい、で先生とか、まあ、てっぺとかがそれ調査していてるうちにですね、中へちょっと入ってきたらね、はいはいはい、向こうからごつかっぽくのいいですね、まあ、部落の、その、はい、村落の、ね、長みたいな方が来はって、はい、ほんでその人が何しとんやっていうような感じで声、向こうから声
かけてきた。そうなんですか、そうなんですか。
もうね、はい、もう僕はよっぽどうらーっとしながらですね、なんかこう顔を覗き込んだりしてましたもんですから、ちょっとまあ不審に思われたかもしれないですよね、はっきり言うと。いや、実は、旧北陸線の道をこう辿ってね、
はい、
今3人で来てるんですけども、はい、大将この辺駅があったんですけど、おお、それやったらって言うてね、もう気楽にそれから話してくれはりまして、
あ、
まあ、一番びっくりしたのは、話してる最中に鉄平が着てた T シャツを見てね、あの YouTuber の T シャツ着てたわけだからね、はい、YouTube で何とけよって言わはってね、出しませんっていう約束しながら、いろいろ話を聞いて、はい、ここやというね、
はい、
迷いのその人が一発バーンと立ってくれはったわけですよね、はい、飛んでよろしいですか。
そうですね、はい、で、もうこれは想像つかない、まあ想像僕は全然つかなかったんですけども、すぐ横を北陸道が走ってます、
はい、上をね、
そうですね、
ちょっと、
はい、本当にすぐ横に走ってまして、まあこの木之本から敦賀までの区間っていうのは結構今の北陸道とルートが被るところがあります。
そうです
か。昔の北陸本線は、まあ、単線で、なかなか線路の形も悪かったというのもあるんですけれども、
うん、
この辺、トンネルを短くしようと思ったらやっぱり山を登っていかんとダメなんです。できるだけ山を登っていって、できるだけ頂上に近いところで掘るのが当然トンネル一番下で掘るよりも短くなりますので、まあ、できるだけ頑張って頑張って山の上登ってたんですけれども、鉄道って非常に坂道に弱い
ですね、こうやって聞いてますと、
はい、弱い、この辺りは、ね、1000分の25パーミルですから、1000メートル進むにつれて25メートル高さが上がる、1000メートル進んだら高さが25メートル上がるっていう勾配になってました、
ね、
うん、まあ、車とかやったら、まあ、パーセントを直したら 2.5% ですか、
うん、
ということになるんで、そんな急な坂でもないんですけど、鉄道にとってはやっぱり非常にこれが結構しんどい坂だったということもありますんで、まあ、新しく、長いトンネルを掘って急坂を回避したっていうのがあるんですけれども、まあ、北陸道車ですね、まあ、さっき言った通り 2-3% の坂なんか、まあ、へっちゃらです、
は
っきり言いまして、まあ、よっぽど大型トラックやったらしんどいかもしれませんが、まあ、普通はへっちゃらっていうこと
も、登山路線もありますしね、
そうですね、はい、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、建設トンネル代とかやっぱり、うん、トンネル本の金もかかりますしね、
はい、
やっぱりその辺の費用対効果も考えて、できるだけトンネル短い区間を選んだら、
うん、
やっぱり昔北陸線が通ってるところはこれ一番いいかなっていう結論になったと思うんですね、うん、結局それで今北陸線の旧線と北陸道が絡み合うようにして、こう途中までですね、まあ、新引田の手前、引田あたりまで連なっているという形になります。
やっぱり昔の知恵も今の知恵も、
はい、
やっぱり最短で一番短くて費用のかからんというと、はいはい、この現代の高速道路と昔の旧廃線が一致するという面白い、はい、
やっぱり
ことがあるんですね。
似てくるんですね。まあ、さらに遡ると、まあ、昔の街道とか、そういったものにも遡っていけるのかなと思いますけどね。まあ、この辺はすみません、あんまり偉そうに言うと馬脚を表すんで、やめておきます。
はい、またまたよろしく、
はい、ということで、何の話をしていたかと言いますと、横に北陸道、はい、柳瀬駅のすぐ横に北陸道が走っているということがあります、
はい、
で、さっきバンバさんが 呼んできてくれたおじさんによると、
はい、まあ村落長みたいな
人です、はい、実はあの線路を走ってたのは確かにこの位置を走ってたんだけれども、もっとこう盛土みたいなになってて、もっと高いところを走ってたんやでということをおっしゃってました。で、あの北陸道の東側ですから、はい、柳瀬の集落から見たら道路を越えて北陸道のさらに東側、うん、向こうと、うん、あっち側ということなんですけども、そこの方なんか神社かなんか歩いていたの、うん、そこの神社に行くのに北陸線をくぐって行ってはったということで言ってはりましたんで、うん、で曰く北陸道が自動車道ができるときに、うん、だいぶこの辺が地形が変わってしまっていると 言ってはりました、
ね、手取り足取りこれ踊るみたいですよ、教えてくれました、はい、何やったとか言って熱心に教えてくれました、はい、
でまあ、それも昔の地図とかよっぽど永遠に調べたら分かったんかもしれませんけど、やっぱり地図とか平面的なもので見て、まあ、急線などってたどることはできますけれども、実際にその当時どんな高さで走ってたと言いますか、 その辺の三次元のものまで考えようと思ったらなかなか難しいなとか思いながら、
あの人は実際乗ったり
してましたからね。そうですね、実際乗って、はい、
北陸線で
通がもう行かれたし、反対側も行かれたみたいなこと言ってあったんで、まあその方おっしゃってること間違いないと思いますし、多分その人の頭の中ではあこんなやったなっていうのが思い浮かんでると思うんですけど、ちょっとあの高さのことまで補正して想像するのはすみません、ちょっと僕の頭の中ではかなり難しかったですね。
なるほど、
はい、ただ単にこの道路の上を走ってたんやなってぐらいを、道路のその今の道路の面を走ってたんやっていうのをちょっと想像するのだけで精一杯やったなってちょっと思いましたね。
わかりました、はい、それとこの、まあ、柳瀬トンネルができるわけですけども、はい、そのおっちゃんが言うてはったんはこの辺は豪雪地帯になりましたね、はい、で今でもなんか気象観測所がこの近く、はい、観測所はないんですけども、アメダスかなんか
歩いてはって、なんかあるとおっしゃってましたね、
はい、で時々雪の豪雪になるとこの柳瀬っちゅうが出るんですよね、はい、で柳瀬が出たら雪やと、はい、あるいはまたどこから出たら寒さやというような関西の名所みたいになってました、はい、ただおっちゃんが言うてはったんはこの上に柳瀬トンネルが通ってるその一番高いところにですね、はい、中川千代畑と思うんですけどね、はい、村があんにゃと、これはすごいで、
ね、はい、おっしゃってましたね、
わしとこなんかそんなもん中川千代に比べたらね、はい、どういうことないんやいてね、もう中川千代の場合は一旦雪が降ったらもう雪の降ったその重みで家が潰れるということで、はい、もう家を発掘するような感じでね、ほっとかんとえらいことになんにゃいてね、はい、あこに比べたらって言ってありました、ね、それともう一つは雪崩の他になんか泡とか
言って泡とか言ってありましたね、なんかそういう表現があったみたいで、本を調べて確かこの本載ってたと思うんですが、よう見つけませんでした。
そうですか、なんかね泡雲があってなんかあの雪崩が起こってきて、はい、下にドーッと来る流れと上にも巻くようなね、
はい、
だから村と村の屋根の上をバーッと飛び越えてしまうような、はい、そういうような雪崩のあるエリアがこの辺やと。
そうですね、ずいぶんすごい雪崩もあった感じですね、
う
ん、
今ちょっとウィキペディア調べてみましたら、
泡
雪崩と書いて泡雪崩、
おっちゃんは泡言わはったけどね、はい、泡言うとんや言
って、
は
い、それが泡って言うんか、
雪崩の一種って書いてますね、ま
あ、これやっぱり気象用語でしょうね、
はい、雪崩っていうのはね、新潟県や富山では単に豪雨とも呼ぶと、
あそう、
まあ、この柳瀬では泡と呼ぶ、
泡って言ってありました、
わかりましたね、
間違いない、はい、これはもう非常に特殊な流れで
そうですね、
で黒部ダム作るときにこれが起こって、はい、ダムの上をこうなんちゅうかその宿舎建築作業員の宿舎もろともにですね、はい、こちらに飛んできたとかね、想像できるようなことがあった。
ウィキペディアに言うと雪の煙が落ちてくるらしいですね、
うん、
雪の煙が、
うん、煙がね、
でその煙がものすごい威力があって、うん、って書いてますね、
うんうん、まあ、空気と雪と混じったような、うん、突風みたいなのが横に吹いてきて、
うん、そういうことやろうな、
うん、もう家も重ねてボーンと下落としてくるっちゅうね、
はい、
それをごつあの人は強調してあって、
ね、はい、
あ書いてますね、
はい、
新潟県や富山県などでは阿波とか愛とか豊、うん、とか穂浦とか、
うん、もう雪で
恐れられてきた、
やっぱりそう
って書いてますね、
やっぱりね、北越ステップが出てるじゃないですか。
あ、すごいですね。鈴木なんとかさん。
牧師さん。
牧師、牧師。
ね、これ僕愛読書の一つで、今度豊中市の図書館から僕の愛読書を書いてくれ、言うて、原稿が来てね、
はい、
何に紹介もって、やっぱ北越ステップに紹介なんだけど、これ、まあ、
季節はどうなんでしょう。
季節は無視して、 それでそんなもん出して、それとその下の方にね、はい、図書館でこう各図書館に全部その、まあ、私が推薦した本とかいて、はいで、この本が各図書館にあるんかいな思ってね、あるいは今売ってるんかいないことでちょっと迷ってるんですけども、
あるんじゃないですか ね、これはなかなかの名著ですよね。
本当面白いですよ、読みにくいけどね、はい、まあ本当に偉い、あ、まあ話は、
まあ、そういうね、あわっちゅうことが、まあ、実際ウィキペディアには書いてましたね、
すいません、ちょっとごめんなさい、
ね、いえいえ、はい、まあ、そういう
お話も
聞けましたね、
はい。で、まあ、これでまあ大体、
うん、そうですね、柳ヶ瀬駅はまあまあまあほとんどまあ残ってないというので、まあ想像力だけフル回転させて、はい、またさらに、北上していきます。
はい、
北陸道と絡み合いながら、北上していきますと、うん、国道から、右に分かれる道が出てきます。県道ですね、県道なんですけれども、はい、国道が左の方にちょっと坂道に登っていくのに対して、まあ、その右にそれていく道は、まあ、ほとんどレベルで、あの水平にこう進んでいくんですけれども、うん、昔ちょうどその分かれたあたりに信号場がどうもあったみたいですね。
旧北陸線の信号場
ですね。旧北陸線の信号場があったみたいです。でも狩ヶ谷って読むか狩ヶ谷って読むかあれなんですけど、はいはい、信号場があって、あの分離された時ですね、あの北陸線から切り捨てられたようなこともあるんですけれども、はい、分離した時に、駅になってますね、狩ヶ谷っていうところ、
ね、そうですか、そういう駅が新しくできたわけですね、
信号場が昇格して駅になって、まあ、ちょっとでもお客さん増やさなあかんっていうこともあったかもしれませんし、まあ、あのさっきおっしゃってたあの、まあ、列車本数も少なくなりましたし、ちょっと止めても全部の列車止めても余裕があるからということで、まあ、さっきの中川市とか山奥の人とかちょっと便利になったらええのかなって思ったかもしれませんね。まあ、あのそういう形で駅が、はい、駅になったんですけれども、まあ、そういうところを行きますとやがて目の前に、トンネルが現れます。トンネルの手前にしかも信号が、まあ、ありまして、
はい、
我々行った時赤信号で止められてしまいましたけ
れども
、これが今回の多分メインの話になると思います。
嬉しいですね、はい、お願いします。
これが、柳瀬トンネルですね、はい、前回もお話しました通り、明治15年に北陸線が開通した時は、
はい、
ちょっとあまりも難工事で、うん、この区間だけは徒歩でトンネルの反対側
まで、
ね、越山を越えて行かざるを得なかったと。
長町を通って行ったんでしょうね。
そうですかね。
はいはいはい、
はい。で、明治17年に開通した、はい、北陸トンネルじゃなくて、柳瀬トンネルという形になります。
そうですね。はい。
で、さっき申し上げた通り、出入り口に信号があります。
はい。
出入り口に信号があるのは、昔このトンネルが鉄道の単線規格で作られたトンネルということがありますんで、うん、
はい、
当然、道幅は限られてます、車がすれ違うことはほとんど無理と、うん、絶対無理ですねほとんどとは絶対無理ですし、実際後でトンネル車で走りますけど、うん、まあ車1台通る分にもほとんど左右余裕がありませんでした。
ちょっと、
ま
あ、はい、神経的な運転が必要なところですよ ね、
はい、というのがありますんで、まあ、そういう状況で、しかもこのトンネルの長さ1352メートルであります。
ないんですよ、
はい、加えて、通過型の出口はちょっとカーブしてます、左に曲がってます、ということは向こうがトンネル入るときは向こう側が見えないという状況で、はい、トンネル入って車同士が鉢合わせしたらどっちかがバックしていかなあかんけど、うん、はい、狭いトンネルだったら大変よねってこともあるんで、うん、まあ、トンネル内での鉢合わせを避けるために、
うん、
通過型それから機能元型ですね、
はい、
それぞれにトンネル道路用交通用のトンネルを作って、うん、まあ、うん、お互い時間区切って、うん、今度は通過から木の元へ、うん、時間経ったら木の元から通過へという一方通行で、
はいはい、
交通を制御しているということになります。
うんうん、
まあ、時間5、6分ぐらい多分フルで待ったらあるのかなって思います。
うん、
そういうものが柳瀬トンネルの入り口にあります。はい、でそのトンネルの入り口ですね、通過に向かって左側に、石碑があります。
これあのおっちゃんが言ってましたの三儀いうやつですか。
三儀ですね、
当時三儀でした。もう何回も何回も三儀三儀言ってはって、はい、僕ちょっと分からんかったけど、はい、あんまり反抗するのもないから、はい、あの本を言って聞いてたんですけど、まあ、
昔の明治時代の政府の偉い役職ですね、
もう自慢してはりました、はい、このトンネルも、はい、普通のトンネルちゃうんやぞ、はい、と三儀伊藤なんとか言ってはりました、は
い、三儀、伊藤博文さんですね。
博文さん分かったの、三儀分からんかった、
博文さんが書いた 書いた文字を、まあ、石に彫って、うんうん、それをトンネルのこう一番上のとこに変額という形で、はいはい、
金目石、
金目石じゃないですね、
はい、
変額ということで、まあ、額でこう飾ってたといいますか、はい、置いてあったんですね。
なるほど。
で文字が万世永来、永来に対そうですけど、万は万ですね、万に世の中の世、永久の永に頼むと、うん、いうことで万世永来って多分読むんだと思います、うん、意味はまあまあまあそのままなんですけれども、うん、まあいつまでも、万世ですからずっといつ末永くですね、うんうんうん、頼むよと、うんうん、トンネルいつまでも活躍してと言いますか頼りにしているよという形で、
トンネルに当時のまあ最高の政治家の方が、ね、はい、言葉をかけはったと、は
い、ということにな
ります。それほど大事なトンネルやったということが、はい、あのおっちゃん言いたかったんでしょうね。
そうですね、はい、うん、そういったものがここにあるねんでということを強調したかったなと思います。
はい、
で参議伊藤博文ということで、多分この時代はまだ内閣総理大臣というのはなかったと思います。
なんか分かりませんね、
はい、初代の内閣総理大臣になったのはこのもうちょっと後やったと思います。
なるほど。
すみません、はい、いつなったんでしょうね。
いやいや、
忘れました。
これはまたまた別の大学の方のね、はい、可能ことになりますね、はいはい、うちはまあね、はい、鉄道の方やってますんで、はい、でそれで写真を撮ろうと思って、はい、一生懸命頑張ったんですけども、はい、ここスッと通らなあかんとかやったんですよね。
結構すぐに青になってしまったんで、ちょっと車使えたら悪いなってことで、一回こう通過の方に向けてトンネルドドドッと車走りました、はいはい、まあ、結構さっきも言いましたように狭いトンネルで運転下手なんで、ちょっとビビってたんですけど、
気づかったと思いますわ、はい
は
い、
でずっと前の車に続いて走ってきました、はい、やっぱり1352メートルやったら結構長い、はい、トンネルですね。
腰のところが岩積みみたいもんで、はい、上のこうね、ぐるっとしたところがレンガで積んでたりして、工事はもう簡単に見上げられませんけど、はい、昔のままのしっかりした、
そうですね、
まあ、伊藤博文さんが頼むぞ言われるぐらいの工事の、はい、すごかったですね、これは。
そうですね、結構しっかりと、残ってました、さっき申し上げた通り、明治17年ですから、1884年に開通ですから、130年以上。ね、使われているトンネルになります、
うんうん、まあ、これも日本人の工事と、そうですね、いうことですよね、はい、すごかったなと思いました、
はいはい、で通り過ぎたんですけれども、ちょっと、これまますっと通り過ぎたんでは物足りないなという思いがありましたんで、はいはいはい、ちょっともう一回引き返しませんかってお誘いしましたら、ま
あ、教授自ら言ってはったんで僕らはもうありがたかったんですよ。あんまりね、生徒が言うことでもないな思ったんですから
、はい、でいいよとおっしゃってくださったんで、あの、もう一回ちょっと戻って、あの滋賀の方に戻る形でトンネルくぐることにしました、はい、でトンネル外から見たら、昔の原型を残しているのは通過型の入り口になると思います、うん、
ですね、
あのどうもちょっと素人目でよく分かりませんけれども、滋賀県が木之本側の入り口っていうのは、うん、まあ、北陸道ができた時に多分随分改修が加えられているような感じがしますし、ひょっとしたらちょっと昔に比べて伸ばしてあるんじゃないかなみたいなことを個人的には思いました、
ね、落石かなんかであったのか
も
わかり
ませんね、はい、あとはもしくは北陸道の関係もあったかもしれませんけど、ですから原型をとどめているのは通過型、はい、まあ、こっちから眺めていただくのがよろしいかと思います。
その方がよくわかりますね、
はいはいはい、で昔この辺りに、あの最初この区間はトンネルできる前は山越えて、はい、連絡してたんでってことを申し上げたんですけれども、はい、あのそのトンネル開通する前に道道西口っていうことで駅が仮の駅がありました。道道っていうのはホラーですね、山水に同じって書いて道、道道で、昔多分今トンネルって言いますけど、その前は隧道って言ってました、さらにその昔の呼び方かなって思うんですけども、
洞窟の道に道と書いて道ですね、
まあ、そういう駅があったようです。ただこれトンネルが開通した時はもうなくなってしまいましたんで、
はい、
130何年前に廃駅になってしまったという、
なるほど、
多分日本でもかなり古い早い段階で廃止になってしまった駅の一つかと思います。
そうですね、道道西口ね、
はいはい、そういう駅、あの北陸道ができるまで結構痕跡残ってたって話もあるんですけども、まあ、北陸道はこれも本当にすぐ間近に橋脚が迫ってきてますんで、残念ながらその時に
亡くなってしまったんです。なんか教授の資料を読んでますと、はい、明治17年の4月の16日に廃止と書いてありますね、はいはい、
そうですね、
まあ、早いことからだからできて、早いこともうすぐになくなって
しまった、そうです、すぐになくなってしまった、
幻の駅ですね、
はい、もうこれ残ってたらファンはもう喜びまくってたよなって感じ
もう それこそてっちゃんが周りよね。
そうですよね、う
ん、まあないもんは知らないからてっちゃんもね、
はいはい、
ただそういうのがあれですよ、気ぃつけんとこのトンネルね、うん、あの歩行者ダメですからね。
あ、そうですね、
自転車もダメですから。
そうですね、
はい、
これかなり厳しいですよね。
そうですね、
も
う
で実際に自転車行って車とすれ違うとは多分どっちかが怪我しますね。
で長いトンネルですからね、
そうですね、まあ、あの排気の装置もついてないやろうし、ほんで、まあ、そのおっちゃんがまた言うてはった話を思い出したんですけども、はい、
柳瀬のおっちゃん、
柳瀬のおっちゃん、柳瀬のおっちゃん非常にいろいろ教えてくれました。中にちょっと間違ったかと申し上げていただいたこともあった
んです。なんか登山鉄道がどうだろうとかね、
下に歯車がついとってね。あの、まあ、
アプトやない
みたいな、それはどうも教授の話によるとなかったみたいんですけど、それは置いといたとして、あのいわゆる当時は除菌車でしたから、
はい、
この長いトンネルでしかも勾配があるから、
あ
もうボイラーにボイラーマンの人がどんどん石炭を入れると、でまあ運転手さんはおそらくアクセルっていうんですか、ゴーッと思い切りやらはったと思う、うん、ほんとも煙が出まくってですね、うん、どちらかの人がね気絶とか亡くなったとかね、
は
い、あの排気ガスで、
は
い、
あ
それは教授あれは間違ってなかったですか、
間違ってない。それについてはちょっとやっぱりこのトンネルを触れる上ではあの外せない。
お願いします。
簡単にまた話をさせていただきます。
はい、
まああの通話型一回抜けまして、今度滋賀の方にもう一回戻ったわけですけれども、はい、気がつかれたかどうかあれなんですけど、運転してたらとってもよくわかるんですけども、アクセル踏んでもあのなかなか進まないんですね。スピードが出ない。
ということ
は、はい、上り坂になってるんです。
きついという。
結構きつい上り坂になってる。
今の車でも
やっぱり勾配を感じますね。
あ
の通話から、滋賀の木の本方向けて上り勾配になってました。うん、さっき申し上げた、さっき今日言ったかな、1000分の25の勾配。
あ、言われました
よ。言いましたっけ、はいはい、25パーミンの勾配になってました。ということがあって、まあ、とっても難所。あの蒸気機関車にしては非常に
超難所、
はい、急な勾配で、
当時の蒸気機関車、
はいね、あのはい、普通の機関車だけでなくて、先頭で引っ張る機関車で、うん、だけでなくて、補助機関車ですね、後押しする機関車もこの区間では連結されている。で2台力合わせてエサかエサか峠を越えてたと。
煙が2倍出ますもんね。
そうですね、ということになります。で、まあ、そういう中でですね、はい、まあ事故、まあ、あんまりそんな大きな事故もなく、
うん、
まあ、長いことやってたんですけれども、これがですね、
はい、
昭和になってからですね、
あったんですか、
昭和になってから大事故がありました、昭和の6年でしちゃうわ、嘘つきました、昭和3年ですね、
いやいや、あ、そうですか、
昭和3年の12月になりますけれども、ここでさっきおっしゃってた、大掛かりなといいますか、窒息事故が起こってしまいました。
おちゃんあれ本当やったんですね。
あれは言ったら悪いんですけども、本当の話です。で、12月、昭和3年の12月6日ということで記録には残ってますね。
はいはいはい、
事故がありました。まああの経過だけ簡単に言いますと、この何日か前ぐらいに、2日前にですね、はい、北陸線のあのー鯖江ですから福井と敦賀の間ですね、
はいはい、
福井と敦賀の間でどうも脱線事故があったみたいで、
そういう事故があって、
はい、北陸線が1日不通になってしまったということがありまして、普通になったらまあ当然お客さんも移動できませんけども、駅に荷物がどんどんどんどん溜まっていくんですね、運ばなければならない貨物が、で昔この昭和の初めなんていうのはトラックとかそんなとんでもない
話、一切ないですよね。
もう運ぶのはもうやっぱり鉄道ということになりますので、その鉄道が1日間止まってしまったということがありまして、まあ、駅にも、まあ、実際問題ですごい荷物の山ができたようなんですけれども、でそういう状況で、まあ、重い荷物を引っ張って、あるいは押して、通話の方から機関車がポポポポやってきたわけですね。でまあ、ポッポッポやってきたんですけれども、12月ということもありまして、まあ12月ってまあ荷物が多い時期でもあるんですけど、
そうですね、年の暮れて、はい、昔はもう年の暮れてすごかったですからね、
はい、というのも あるのと、あと12月、うん、雪がもうこの時期どうも降ってたみたいですね、この年は、うん、雪が降ってたということもあって
豪雪自体です
ね、そうですね、はい、やっぱり雪が降ると滑りやすくなるということもあります、うん、でまあそういうこともありましてですね、なかなか通学からやってきたんですけれども、スピードが上がらなかったということで、普通はあのトンネルの前でですね、ちょっと平坦なところがあって、そこで 頑張ってスピード上げなきゃダメなんですけども、助走してってしなきゃダメなんですけども、そこの区間でもどうもあんまりスピード上げられなくてですね、
あ、まあ、化石祭ですよね、
今で言っちゃった化石祭というのと、あと、まあ、うん、あの雪の影響でスリップですね、というのがありまして、結局なかなかスピードが上がらないままこの柳瀬トンネルに入ってしまったということになります。で、トンネルはなんかまあ雪ありませんので、まあスピード上がるかなって思ったんですけども、やっぱりダメだったみたいで、頑張って頑張っていったんですけれども、だいたい時速は8キロぐらいになったって書いてますね。8キロぐらいまで落ちて、それなんとかなんとかあいぎあいぎ登ってたんですけれども、結局木の本側の出口から25メートルのところで、はい、どうでニッチもサッチも行かなくなって止まってしまいました。動けなんで、もうそこでもう運転機関士がダメだってことで倒れてしまったんですね。倒れて煙に巻かれて倒れてしまった。で、その様子がさっき言いましたように信号場があったんですね、仮がやって信号場があったんで、まあ、そこで機関車、下りの機関車、敦賀の方行く機関車の機関士がいたんで、これは大変気がついたんで、というのがすみません、ちょっと漏らしてましたけども、どうもあの車掌か誰かがなんとかトンネルから這い出て、そこで倒れたらしいんですね。で、ああこれえらいことになってなって気がついて、その信号場に止まってた機関車がやってきて、通話の方にまあまあ押し出したったんですけれども、まあその助けに行った機関車の機関士とかも倒れてしまったと。窒息、結局煙が、多分煙がすごい状態の中に突進していったんで、そういうことになってしまったと。
命がけでやられたんですよ、
ね、結局自分たちも倒れてしまったということがありまして、結局最終的に両方の機関車、両方の貨物列車、両方貨物列車やったんですけど、荷物売れてましたけど、貨物列車やったんですけど、はい、の乗務員のうち3人の方が亡くなってしまったという事故になりますね、はい、ということでした。はい、
なんと、
まあ、これが、このトンネルで起こった一番の事故ということになります。
昭和3年1928年の12月6日のことですね、
はい、そうですね、ここにそういう事故があって、まあ、あの、これ、まあ、あの、下り、あの、なんだ、上りの機関車、最初に窒息した機関車の機関士が、まだ倒れるときにブレーキをかけて倒れたみたいですね。かけてなかったら下り口、あの、25mの勾配なんで、
通路、
ね、の方に向かって逆方向になってしまったところですけど、まあ、なんとか、倒れる寸前にブレーキ引いたから、まあまあ助かった部分もあったとは思うんですけど、ただその部分やっぱり煙は当然その間も吐き続けですんで、空気の面では最悪やったかなということにはなります。もう
しかし自分のまあ命を犠牲にして、はい、まあ、いわゆるこれ以上事故がならんようにというような、はい、そういう行動っていうのはなかなかできるもんですけど、はい、当時のやっぱり明治の人っていうのは
すごいですよね、やっぱり。あの、
すごいな。
まあ、その機関士は助かってます。ちなみに
助かったんですか。
その方は助かってます。
そうですか、
はい、あの、まあ、まあでもそれ、まあ、でもそんな分からなかったと思いますけど
ですね、はい、うん、そうやったのか、はい、まあ、そんな事故が結構これだけじゃなしに、まあ、事故になりかけたり、
はい、というのはたくさんあったと思います ね。この時は本当に、まあ、事故っていうのは大体運で片付けたら分かるんですよ。運の悪いのの積み重ねで起こっていくもん
なんで、まあ、12月っていうこともあった、はい、先ほど教授がおっしゃったように、はい、それと荷物が溜まってた前日に普通事故があったという、まあ、それがって起こったんですよね。
そうですね、まあ、こういう積み重ねで、まあ、そういうことがあったんですけど、まあ、そんなんもあったんで、まあ、まあ、あの、なんですか、あの、はい、長いトンネルということもあって、そんなんもあったらあかんのでということで、あの、肺炎の装置がどうもあったようなんですね。
つけたんですかね、
はい、そうですね、あの、ちょっと仕組みが、書物を読んでてもようわからんのですけど、まあまあ、煙を吸い出す装置がどうも。
吸い出して、山の方向いて、導く、
はい。はい。というのがあったようで、で、滋賀県側、木の本側の、
はい、
その国道、分岐した国道の上から見たらそれがわかるよってことで、まあ、見に行きましたけど、まあ、結局ようわかりませんでした、
ね。壁だけ見えました
ね。壁だけ見えました。
トンネルの壁は僕は見えましたけどね。ちょっと僕、助手席側にいたんで。
僕はさっぱりわからない
、はい、あの、林の中みたいにちょっとね、うん、ごっついコンクリートみたいな石みたいなのが見えました。まあ、ただそれが肺炎装置かどうかわかんないですけど、
なるほど、まあ、何かやっぱり作ったんですよね。
そうですね、
はい、ほっとくわけにいきませんからね、断面してるんです
から、はい、だからもしかしたら今のトンネルも それあるんですかね。
前のトンネルはもうあの基本電車ですんで、はい、もうないですね。
あ、ないんですか。
はい、で排煙装置は、まあ排煙装置ってのこれ結局列車が動くことによって、うん、なんか後ろを真空にして、うん、あの煙がこう後ろ流れて気圧の差で後ろ流れていくみたいな差やったというの
を、まあ、割と原始的な
そういう仕組みやったみたいなんで、うん、まあ今思うとちょっと原始的かなと思います。うん、なんか、
まあ、高速のトンネルはね、はい、大きなジェット機のエンジン
ついてますね。ジェット
ついてますわね。
エンジンみたいなのがついてますけどね。
まあ、あれはやっぱり自動車が排気ガスを出すというところででしょうね。はいはいはい、
ちなみにそうですね、トンネルは鉄道は、まああいったジェットファン型の排煙装置もありませんし、まあそれがまあいつになったらお話できるか分かりませんけど、北陸線の北陸トンネルの中で火事があって結局そこでもまあ結局
になったら、ね、
窒息事故があったという。僕は慰霊碑をあの、はい、拝んできましたもんね、3人で、あの犠牲者の方の、
はいはい、まあだから基本そういうことは想定してないですね、今の鉄道のトンネルっていうのは。は
い、まあそれだけに機関士の方の、はい、判断というかその辺の情勢というか、うん、まあ、非常に人に任されたとかあったんでしょうね。
そうですね、まあ、責任は非常に重かったと思いますし、うん、まあ、今で言うとパイロットとか、まあ、それ以上にやっぱりすごい存在だったと思います
ね。機関車というのは駅に勤めてるいうだけでも僕らちょっと一歩引きましたもんね。駅長さんやったら
もう駅長すごいですよね。町の名士の名士ですよ、
ね、もう卒業式にね全部来はるんで、駅長とかね、もう校長先生よりも上ぐらいのところに駅長さんはバーンと小尺鉄道ですよ。こんな帽子に 金の線の入った校舎、はい、でうちは郵便局の局長やったんです、うん、うちの局長はもっと下の方におったからね。やっぱり駅長っていうのはいかにその何ちゅうか大事な要素やったというのが分かりますよね。
特、ね
は
い
は
い、まあ、に今みたいにね、その車がそんなに発達しない時代ですからね、余計ね、やっぱ鉄道っていうのは大動脈やったんです
よ
ね。
所長もすごかったよ、警察署の。
あ、そうですか。
僕は見てへんけどね、サーベル下げてやっぱりね、兄貴なんか言っとったら卒業式に来てはった言
う
てね、
うん、警察の署はもう
所長、駅長
なんかすごい偉いというか、もう昔の人にしたらめちゃめちゃ怖かったと思いますね。うん、警察の前通るのはなんかこう、ね、ちょっと下向いて
る。そうまあまあちょっと余談がありましたけども、そんなとこですね。
そうですね、
わかりました。
はい、はい、
時間どうですか、鉄平先生。
もうちょい行きましょうか。
もうちょい
行きますか。
というわけで、柳瀬トンネルを、まあ、我々無事、実はあの1往復半ぐらいしてるんですけど。
そうですか。まあ、おかげさんでよう分かりましたね。
本当 ね、 ね、タブジャブルさんの絶妙なバックテクニックというか、あのハンドルさばきがございまして。
いや、じゃ。
いや、とにかくね、この辺り、道が狭いんで、一回ね、こう目的地過ぎると、どこで今度バックしようかなっていうのがありまして、まあ、ただ、タブジャブルさんの車のバックモニターが一応ついてます。住んで、ま
あ、本人見て言うたんだけど、
ね、見てなかったの？あ、そうなの。
チラッとチラッと、
あ、チラッチラッと見ててね、あの無事あのどこにもぶつかることなく、あの柳瀬トンネルもあの一往復半できまして、はい、あの無事今からまたあのずっとやっぱ下りでしたよ、はい、すごい下りでした、うん、この下りを敦賀から木本向かってやっぱ蒸気機関車が登ってたっていうのはちょっと信じられないんですけどね。
神業やったんでしょうね。
ほんまにね、
有能な人がね廃止されたと思います
よ。車で下ってても、結構あの勾配ありましたよ、この坂は、うん、すごい人がいたんやなっていうのも、まあ、あの
しかし3人も犠牲になっておられるんです
よ。あ、まあまあその時はね、うんうんうん、でずっと坂下っておりますと今度また、うん、第3のスポット第4のスポットが出てきまして、うん、あのトネという、はい、ところに、はい、やってきました。
やってきました、はい、トネという集落にやってまいりました、
はい、でトネという字皆さんわかるかな。
あ、そうですね、
あの豊中にあのトネ山っていうのがあるんですけど、うん、ですね、あのトネ側のトネと違うんですよ、皆さん。あの刀という字に根っこ、うんうん、でトネですか、うん、
トネ、
そう
です
、はい、
でしたか、今
日、はい、そうです、刀に根っこの絵でトネですね、はい、というところでトネの集落に来ました。
荒地というところの荒地の関という関があったんですよね、
はい、はい、
有名な、まあ、関所ですけど。
あ、そうなんですか。
そうですよ、
これ荒地って読むんですか。
初という字書いて、はい、で愛という字書いて初と書くんですよね。で荒地の、はい、ってくのトネクというね、
はい、
トネは今見は刀という字に根っこの根の、まあ、昔は村かなんか言うたら今空と言うてますけどね、ここがありました、
はいはい、で昔この集落の集落といいますか、の近所にも駅がありまして、ね、トネって駅がありました、
はい、
今はこれ北陸道に飲み込まれてまして、やっぱり同じ地でトネにパーキングエリアっていうのがありますけれども、
これが、
はい、ここが昔のトネ駅の跡やったと言われてますね。
北陸道走ってる人はいっぺんパーキングエリア泊まった時は、はいはい、
そうですね、
ここ駅やったよなってことを気づいてほしいですね、
はいはい、
で、その利根の集落の中に入っていきました。ちょっと県道それまして入っていきました、
はい、
で利根の駅の跡っていうのはさっき言いました通り、あのもうパーキングエリアに飲み込まれてしまってないんですけれども、
はい、
実はここにあの1個の遺跡といいますか残っております、
はい、
で何かと言いますと、うん、まだ通ってないんですけども、ここからさらに通過型行ったところにですね、
うん、
トネトンネルという、うん、文字は同じです、省略しますね、
はい、
トネトンネルというトンネルがあります、
はい、
で今はですねもう拡張されてしまって、はい、道路が往復2車線通れるように拡張されてしまってですね、
うんうん、
昔の面影は全く残ってないんですけれども、はい、おそらく改修その新しく改修するときやと思うんですけれども、
うんうんうん、
そのトンネルのアーチの要石ですね、一番てっぺんの石になりますアーチの部分の、
はい、
この要石を、
はい、
取りまして取り出しまして、
うん、外して、
はい、外しまして、はい、それをこの利根の集落の公会堂の前に、
うん、
設置したということで、まあ、その金見石が今も残っているということになります、
うん、でこれはもう教授の指示で行きまして、
はい、
あの下車しました。
これ、はい、まさにあの街中というか、この利根区のど真ん中に僕らの車でやってきて、ちょっと車止めさせていただいて、
ね、はい、
ちょっと歩いたところにその公民館というか、これ区民館というんですか、これ、はい、なんていうんですか、体育館みたいなのがね、
公民館でいいんじゃないですか、
ございましてね、
うんうんうん、
でその、あのメイン道路のと公民館の間の土地に、はい、その、 あのトンネルの要石が
大きな石でしたね、
はい、立派な石でございました。
要石でもね、はい、大きな、まあ、墓石みたいな感じの、
はい、そうです
ね、まあ、例えばなんですけども、そんな感じの石があって、
はい、
その横のところにレンガを割った跡があってね、
はい、
あ、ここにそのレンガでつなぐっとって、一番上のビチッとこのアーチ型のところの中心、はい、これで最後止めたってことですよ ね、
はい、そうですね、
溶石とかで止めにしてる、
はい、要石、
要石で産んですね、はいはい、置いてました、
ありました。で、トネ堂々って書いてましたね、
はい、堂々ですね、堂々です、
やっぱりこれも堂々でしたね、
ね、トンネルじゃないんですよ、はい、水道やないんですよ、
はい、
もう名前のこのあれもおもろいですね、一遍調べてみたら、
ね、
どういうふうに呼んでたか
という、はい、どういう編成になったんでしょうね、
うんうんうん、
なんで堂々じゃダメだったんでしょう
ね、かえって堂々の方がおもろいのね、
そうですよね、
うんうん、まあ、水道もまあいいけども、
穴掘ったって感じがしますからね、堂々って言ったらね、
なんかモンバットみたい、モンバットみたいですね、
はい、
穴掘っていくというのは ね、まあ関係ないかこれは、
はい、
だから自分でも変な
こと教授こんな人はもう単位上げたらダメですよ、
ちょっと試験して、ね、90点取ってもらって、
横道それすぎやわ、
えらすまん、言わないこっちゃ、次からもう出んの目言われたりして、
やってください、はい、はい、今何を言おうとしてた
か、ちなみになんでここに、ここになんであるんですか、
この金目石、
なんでこの場所に、
同じ名前の公園ですかね、
ああ、地区と、
はい、ね、やっぱり残したかったんちゃう、
そうか、
せっかくこういうような
記念品
やから、
ちょっとほかそうかなみたいなのあったんですかね、
まあ、あったかもからね、もうひょっとしたら案外ボーンとこうやってまおうかというね、ユンボかなんかでという時にやっぱりまったいう人が、まあ、このやはったんでもこの村に、
だってこの金見氏自身はかなりこうなんかなんてなんて存在に扱われたっておかしいんですけど、そんなに綺麗じゃないですもんね、あのくり抜いた感じがしますから ね、トンネルからね、
その横になんかね、んであの説明書がちゃんとつけてあったから、
ありました、ね、
やっぱ明らかにそのこれは壊したらあかんというか、
そう、ね、
このままやっといたら、
はい、
村としては大きなもう損失があるということで、はい、まあ、してその横にこういうような格好で、
はい、
明治、13年とかで着工したとか、
はい、ということは利根区にてっちゃんがいたんですかね、
てっちゃんっていうか、まあ、歴史を、まあ、守る人でした、
あ、そうですか、
うん、でやっぱり僕らもこれがなかったらね、
はい、
こんなしつこくトネトネって言うてまへんで、
あー、
もうスッと行ってたところ、これがあったからわざわざトネまで行って、
はい、
でまあトネをこんな格好で世界に広めてるというとオーバーですけど、勝手に、
ね、
言うてるところもあんやけども、
はい、
やっぱり物は残さない僕分かんない、
そうです、教授ちなみにこの情報はインターネットですか、
やっぱりネットです、
あ、
もうありがたい、
行ってはる人がいてるんですね、
そうですね、
それをまたネットに上げてくれはるという ね、まあ、我々もその末端を、まあ、なんていうかこうやってるわけやけども、
ね、これ最初に見つけた人はどう調べたんでしょう、文献に何か載ってるんですかね、
どうもあるように思いませんね、
なんかすごい
ですけどね、ただまあこれから福井の方へ行きますけども、
はい、
福井の鶴ヶ市中がね、
はい、
すごくこういうものを大事にするとかやなと、市自身が乗り出して、
ね、
大きな立派な、なんていうんですか、
うん、
あの看板も出してはったし、
ね、そうですね、
なかなかやっぱりよう気のつく市やなというような、 今年は。
このトネコはまだ滋賀ですか。
ここいやもうこれはさっきのすみません、うん、柳瀬トンネルで福井県に入ってます。
鶴ヶ
市やっぱり残そうという、ね、市の前幹事とか福井県の人がやっぱりそういうもん大事にしたいという、はい、ことがあったんかもしれませんね。
でこの今トネクで、まあ、今週終わりなんですけど、はいはい、この金目石のある体育館というか公民館の横に、うん、ちょっと可愛いこうお洞があって、
面白かった。
そこに、あれはあの
同窓人です
よ。同窓人さんが2人、女性と男性の方がいてはって、であれなんやろうなと思って、文雄君がちょっと興味持って見に行ったら、あれ何やったんですか。
あれは結局同窓人ですよ。旅の無事を祈るということで。
いやというか、なぜあの場所にあったっていうのが、
あのあこは大座見ちゃったんじゃないですか。
いやなんかあの大火があった
りとか、この後ろにあった大きなね石は大火の火ですよ。この村がもう完全に燃えてしまったという、その記念碑があるんやけども、まあそれもあったり、この表あのこういう石があるというところはおそらくこの村の中心地やったところです。ここ
が、でその中心地に金石が置いてあったという、
だからこれもやっぱりみんな見てほしいとこ通る人が、
そうですよね。
まあ、おそらくこの平安時代とかもっと前からね、北陸とこの畿内を結ぶ重要なこの道のこれ村落やったと思いますよね。
そうですね、
うん、だからそういうものがいろいろ残ってるんでしょうね、
ってなところで、うん、
面白かった。
次週はですね、そのトネトンネル、ことねトンネルですか、
ことねちゃんです
ですよね。ことねちゃんね、はい、僕の友達にもいますけど、ことねトンネルのあたりから教授いいですか。
それで、いやもうそれで
ちょっと苦笑いされて
ます。いや全然
まだここまでか
い、ね、そういうことなんですけど
顔されてますけど、
大丈夫やろか。
教授また来局お願いしますね。交通費そちら持ち込んで
よろしい。1年ぐらいかかるんちゃいますか。
そうですね、まあ、というわけで以上をもちまして、タブ鉄大学廃線学科旧北陸線の木之本今城間の第2回目は
5分の1ぐらい行きましたかね。
そうですね、はい、終了いたしまして、また続きは次週ということで、はい、皆様遅れずに授業の方参加していただきたいと思います。
ついてきてくれますでしょうかね。大丈夫かなこれ。
タブジャブル先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
この後は大型企画の最終回でございます。スリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの15。今週はマニング市場でカツオ節を探します。